それでは皆様こんにちは。新春対談ということで1月、6つウェビナーを、まあ、ウェビナーといってもですね、あの講師の人が、知見をしゃべっていただく講演形式じゃなくて、まあ、あのゆるくいろいろ、まあ、対談というとちょっとまたかっこいいんですけども、お話ししようよと、そんな企画で、まあ、6回企画させていただきまして、本日が1月の最後、まあ、トリを務めてもらうのはですね、あの今をときめく、まああのまあ、ハイテクの電子部品だとかですね、そのあたりをインクジェットの技法を駆使して、作られているあのベンチャーと、またそこからいろいろ発展もされているベンチャー、エレファンテックさんですね。あのまあ、名前はあの図体のでかいエレファントですけども、動きはまあコマネズミのように非常にサクサクと動き回る、非常に動きの速いベンチャーですね。あのまあ、そこ の, あの、まあ、共同創業者 の, あのお一人ということで、杉本さんにと今日はお話をしようと思ってます。はい、そんなわけでですね、今だいたい70人ぐらいおいでですけども、ちょっと最初にですね、まあ、簡単なスライドを作ってみましたので、あのご紹介がてらそこからスタートいたします。はい、杉本さんの今写真がでかく出ちゃってます。はい、
はい、出てます。
はい、はい、あのこれはあのホームページの方から、ちょっと、持ってきたやつですけども、エレファンテックとはということで、まあ、あのこの後ですね、杉本さんあのご自身の方から、あのもう少ししっかりとあのご説明をお願いしたいと思うんですけども、エレファンテック株式会社は新しいものづくりの力で持続可能な世界を作るというミッションを掲げて、インクジェット印刷と銅メッキを用いた環境に優しい製法で、片面 FPC、PFlexを製造および販売しているスタートアップですと。はい、また今後は多様な材料をデジタルデータをもとに必要な部分にのみ積み上げていくっていう手法で、 PC の製造だけでなく 3D の回路センサー形成や、まあ、センサーの製造をはじめとしたさまざまな機能の印刷にも取り組みますと、まあ、デジタル技術で効率化した、環境に優しいエレファンテックの技術、これを広めていくことで持続可能な世界を実現していきます。まあ、非常にですね、まあ、シンプルでっていうか、まあ、この3つに、スカッとやりたいことっていうのが入ってるかなと。まあ、言うは安く非常に実は難しい世界だっていうのは、私も非常に自分でも痛い目に遭っておりますけども、まあ、そういうことを始められているフレッシュな、ベンチャーですね。それから、まあ、ちょっとここは字が細かいので一つ一つ読みませんけども、スタートは、2014年の1月ですから、今からそうですか、7年前ってことに。
そうですね。
はい。そこから、まあ、着々といろんなことをですね、積み上げてこられて、本日があるということですね。それから、はい。杉本さんのプロフィールですけども、これ、お年がきっと私の半分ぐらいじゃないかなと思ってるんですけど。
いやいやいや。
いや、
昭和60年生まれなので。
1985年ね。
はい。
あ、じゃあ、私の次男と一緒ですね。
ああ、そうなんですね。
あの阪神タイガースが日本一になった年ですね。
なるほど。
いや、もう1985年って言ったらそれ以外のイベントはないので。
なるほど。
まあ、うちの次男なんですけど、その上に兄貴と下の妹がいるんですけども、次男が85年だから3つ上だから、お兄ちゃんは何年で、妹は
何年。あ、そういうふうにいつも覚えて
る、ね、もうね、そう覚えるっていうね、まあ、根っからのそういう人間です。
起点の年だったんですね。
そうなんです。いや、もう起点です。あそこは永遠にマイルストーンです。はい。大学院理学系ってことで理学部なんですね。
はい。私は温泉の研究者だったので。
温泉。
はい。これやると、ちょっと前までよく音声と勘違いされたんですけど、最近だと音声と勘違いされることも減ってきましたね。
ああ、地球惑星科学ね。なるほど、なるほど、なるほど。
はい。
はい、その後慶応大学の大学院のシステムデザインマネジメントと。なるほど。それからエレファンテックを創業されたということですね。はい。ちょっとこの辺もね、後でお聞きしてみたいと思ってるんですけども、一応ホームページ の, トップページのところですね。それと、まあ、会社の概要が下の方にあります。
まあ、
時々これ使っていただいてもいいですし。
はい。チャットにもリンク貼ったりしておきました。
うん、はいはい。いろいろ、あ、そうですね。お願いします。で、まあ、本日ですね、まあ、対談雑談とは言いながらあんまり発散しちゃってもないなので、こんな感じかなと思ってるんですけども、まずはじめに杉本さんの自己紹介と、 あと会社のご紹介ですね、これをちょっと杉本さんの方からお願いしたいなと思っています。それからですね、まあ、インクジェット法によるプリンテッドエレクトロニクスと、そこって、まあ、私も本当に身に覚えっていうか痛い目にあった経験っていうのはもう山ほどあるんですけど、結構やっぱり内外のハイテクの、まあ、そうそうたる企業ですね、まあ、誰でも知っているような企業だとか、あるいは産総研のような国家的な研究機関とやってきたんですけども、しかも日本だけじゃなくて海外もですね、なかなか本当ユアヤスシ西川清の世界で本当にものになってるのはじゃあ一体どれなんだというぐらいかなっていう感じがしてます、うん。まあ、そんな中にですね、まあ、ベンチャーとして、まあ、どんな生産をお持ちなのかとということですね。あと、まあ最終的に、まあ、どんなふうなポジションを狙っているのかっていうこともしてみたいかなと。それから、はい、これはホームページに載ってる情報なので特に問題ないと思ったんですけども、セイコーエプソンと、あと三井化学さんですね、まあ、本当にそうそうたる会社ですけども、そこと提携なさってると、まあ、この辺 の、 意図とか、まあ、差し支えない範囲でどういうことを出してるのっていうことですね。はい。それからちょっとさっき雑談でも、話してましたけど、まあ、プリンテッドエレクトロニクス、そこからですね、そこをどんどんどんどんドリルダウンしていくというよりも、むしろ今横展開したようなキーワードがいくつか入ってます、まあ、そういう意味ではですね、最終的に、まあ、会社として、まあ、どんな形態、あるいは、まあ、例えば売上で、まあ、単純に言ったら、まあ、規模ですね、そんなどういうふうなビジョンをお持ちなのかなっていうこと、そんな感じのことをお伺いしたいかなと思ってます。はい。じゃあ一旦共有は停止しますけど、必要でしたら今のスライドはいつでもまたアップします。
あ、はい。ちょっと僕の方も今手元に用意してですね、これは話し忘れたことなかったかなっていうのないようにしないと。
あ、本当。はい。じゃあまずは、はい、杉本さんの方から口火を切っていただいて、はい、会社のご紹介とか。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、
よかったら皆さん多分チャットのところ、私から参加者向けにも見えると思うところにリンクとか貼っておきましたんで、
はいはい、そうですね、アバウト、
はい、よかったら見ながらやっていただければと思うんですけど、その、まあ、特にヒストリーのところなんかがすごく分かりやすくてですね、うん、まあ、まず改めましてエレファンテックの杉本と申します。私はですね、そのちょっと最初に出てましたけど、東京大学出身の後、その後慶応に行って今に至りますが、もともとは、まあ、温泉の研究者ではあったんですけれども、まあ並列してですね、いや最近この話確かに全然してなくてですね、みんな知らないってことが分かったので、ちょっとしたら面白いかなと思ったんですけど、私はですね、理科二類だったんですよね。東大っていうのはそういう構造になってて、E1っていうのが結構いかにもこういうことをやりそうな人たちは理科一類の、
そうですね、
はい、感じなんですけど、
E1でしたけど、うん、
理科二類とかは、まあ、単純になんかずっと男子校だったんで女子多そうなところにしてみたぐらいのノリでしかなかったんですけど
この野郎
それだけしかなかったです。でだから、まあ、僕の恩師にですね、地学の恩師、私は物理地学選択者だったので地学の恩師なんですけど、地学の恩師に海外に行くと日本人はバカにされてると、で英語は喋れても本当の英語には到着できないから、うん、なかなかだからどうせバカにされるので、そうじゃなくてアメリカ人にバカにされない方法としてフランス語が喋れるとかなり違うぞっていうふうに言われて、じゃあフランス語にしとくかっていうふうに選んだフランス語だったんですけど、うん、それが原因で留年をしてしまうという痛い事故が起きまして、うんうん、
ありがた
い、いやもうゲーセンに行き過ぎてでですね、授業に出てなかったので平均点が 0.66 点足りなくて留年しちゃうと。
いや、
まあ、このおかげで1年間一つの授業しか出なくていい1年っていうのが発生しまして、この時にいろんな出会った仲間が分野限らない仲間たちができたおかげでですね、大学にまあ、その時にいろんなところを見て回ったのがオックスフォードの寮、まあ、オリオって寮の友達のところでしたけど、コモンルームっていうのがあって、やっぱりみんなそういうところで集まって新しい仲間とですね、いろんなこと挑戦する企画を得てると、うんうん、ハーバード行ってもスタンフォード行ってもみんなそういうところのカフェとかそういうところでですね、仲間たちが集まって、そのやっぱ分野分かれちゃうとですね、特に同じ隣の研究室で何やってるかもいまいち分からないってことが多いもんで、むしろ建物もう分かんないですね、これ何学部だっけみたいなことが大学では本当によくある、
まあね、 そうだね。
なのでそのそれむちゃくちゃもったいないよねって話してて、その隣の分野の人たちともうちょっと仲良くなるだけですごい専門家なんだから、もっとなんか新しいこと気軽に相談できた方がいいんじゃんっていう、大学ってそういうところだよねっていう話がですね、やっぱりその海外ではそのまあ僕が見て回ったところはやっぱカフェとかの仲間とかから新しくベンチャーが生まれたと、まあ Facebook なんかそうですよね、あの寮で寮の友達とやってただけっていう、だからあれがまあ私の母校にはあまりなくてですね、そういう環境が、あのなんとかしたいと思ってそのカフェを作るっていうのが実はその留年の時の、いやだからフランス語の先生にはすごい感謝してるんですよ、彼が僕を厳しく評価しなければですね今はなかったっていう
ずっと言っちゃってたらな、そんなことがなかった
そうなんです。でもまあそれのおかげでそういうカフェを作ってですね、その時に、まあ、私は実はあの電子工作も苦手 でしたし、あのプログラミングもできないっていう人間で、ただまあ地学のフィールドワークが得意っていう感じの人間でしたけど、まあ、カフェの仲間たちっていうのはやっぱりプログラミングができたりとか、まあ、いろんな分野の仲間も文系も理系も問わずいたんですね、うん、で今の会社っていうのは結局そこのカフェのお客さんだった仲間たちでもある、その仲間たちとなんか思いついて面白いことできるんだからもっとやろうぜみたいな話でだんだん会社になっていってしまったものであるんですよ、
うん、
なのでそのよくあるなんかその、まあ、エレファンテック、まあ、あるいは杉本はですね、ずいぶんいろんな分野とあれだよね、ずいぶん関わりがあってどういう仕組みなんだっていう話はあるんですけど、確かに普通にやっぱ暮らしてると結構つながりってタコツボ化してしまうんですけれども、
うんうん、
まあ、やっぱりそうじゃないことを目指したというか、その、まあ、大学、まあ、総合大学にいたので、やっぱ総合大学の良さっていうのはそういう多分野のなんかクロスセクションっていうか、なんかね、イノベーションって新結合っていう正しい翻訳がそうだと言われるぐらいなので、
うんうん、
まあ、そういう場から新しいことが生まれて広げていくっていうのは面白いから、普段からあの開拓したりいろんな分野の仲間と作るっていうのはまあ違和感のないことではありました、まあ、その辺はすごく影響してると思っています、
うんうん、
でまあそれでできた仲間たちと作った会社っていうのがあのエイジクっていう会社でした。で私、まあ、はい、エイジクっていう名前だったんですよ当時は、
うんうん、
まあAG が議員でインクサーキットで AGIC だったんですけど、
わかりやすい、
うん、でまあ結局それも私は電子工作できないけどカフェの中に間には電子工作できるやつらがいっぱいいたので、
うん、
あの当時ですね、ほんと 3D プリンター2014ってすごい、2013とか2とか4とかこの辺の期間っていうのは 3D プリンターではむちゃくちゃエポックメイクな非常に重要な時間でして、
うん、
あの FDM 式の 3D プリンターの特許が切れたタイミングなんですよね、うん、多分 3D システムズがどっかもなんか保持してたのかもしれないですけど、
うんうん、
あのそれ切れまして、
うん、
突然いろんなそのプリンターが市場に出てきたタイミングです。オープンソースのものも中心としてって感じですけど、
うん
うん、2014はさらにですね、僕非常に印象深かったです。これはあのフォーム1っていうですね、まあ、フォームラブスっていう MIT 発のベンチャーで、あの 3D プリンター作ってるところでレーザーで固めていくタイプの逆立ちしたやつですね、
うんうん、
あれもこの辺なんですよ。それはあのこの2014だったと思いますけど、ここでですね、あのどっかが持ってたその特許がまた切れたので、安いバージョンが出るぞって言って桁が一つ落ちた、何十万で家庭というわけじゃなくて、家庭にはいらないかもしれないけど、
うんうん、
あのオフィスに簡単にあのそういう 3D プリンターがやってくると、こういうのがですね、うん、いっぱい起きてた時期だったんです。だからいろんなファブ機器を買ってたんですよね、カフェの予算で、
うん、
でみんなに使ってもらって遊んでる様子を眺めるっていうのをやってはいたんです。なんかあの機会があれば使いに来る人いるだろうみたいな発想で。
あの渋谷のファブカフェってあれじゃないの？
あれはですね、
あれまた別だ、
あ、そう、別のコミュニティなんですけど一緒なんですよ。でもあの今日なんかそういう話するのはすごく正しい機会だったのかなと思って、この話を結構分厚めにしてるんですけど、
うんうんうん、
あのやっぱなんでエイジックみたいなの始めたのかっていうと、やっぱものづくりが結構変わる空気を感じたタイミングだったんですね、2010年代の初頭っていうのは、
うん、
で、ファブカフェの渋谷はですね、あれロフトワークっていう人たちがやってて、
はいはい、
林千秋さんたちが、まあ、きっかけで、
うん、
あのやって、やっぱり林千秋さんはですね、もともといろいろありましたけど、あのメディアラボの所長やってたジョイさんたちとつながっていたということもあって、むしろロフトワークさんがあのジョイさんが投資家であるということもあってですね、MIT のメディアラボで起きているさまざまなこと、うん、メディアラボというのがあるんですよ、日本とかなり関わりの深い、
うん、
あのところがありまして、MIT に。で、そこで例えばあのフォントを拡大するとなんか 黒く塗られてるところとグレーのところがあったりしますよね、うん、ああいうなんかそうするとスムーズに見えるとか、さまざまなですね、我々が普段実はもう使われてる技術が生まれた場所の一箇所があるんですけど、
うん、
まあそこで起きた動きのうちの一つとして、そのファブラボというそのファブリケーションの新しい技術をオープンソースで図書館のようにですね、図書館で本を手に取るように、あの新しい技術、デジタルファブリケーションを市民が学べるような図書館のようなものを作ろうっていうことを思いついた、あのガーシュフェルズ先生っていうのがいてですね、彼の発想でファブラボっていうのが始まるんです。でこれ今もまだ広がっています。日本にもたくさんあります。このファブラボから発生したプロジェクトとして、あのもっとカフェみたいな感じでやったらどうかっていうのがファブカフェだったんですよね。でそこでレーザーカッターとか 3D プリンター置いてあるカフェっていう感じでした、うんうん、私たちはどっちかっていうともともとカフェで、そこになんか持ってきたみたいな感じだったんですよね。
でもただ本当に、ね、違うわけね。
いやそうそう、ただすごく面白いのは、そのまず私がですね 3D プリンターとかこのインクジェットみたいな機械を使って新しいものづくりの変革に参画したい、そういうチャンスの時期に来てるっていうふうに感じるきっかけはやっぱり MIT のメディアラボの見学なんですけど、うん、これ2012にあの MIT のメディアラボに私行ってるんですけど、でそれは実はたまたまですね、うん、ファブラボジャパンっていうのをリードしている田中先生、広谷先生っていうのは慶応の SFC にいらっしゃるんですけど、うんまあ、田中先生がたまたま MIT のメディアラボにですね、なんかあの訪問教授じゃないですけど、なんか現地に行かれてて、学生と同じプログラムで You can make almost everything っていうすごい有名な授業があるんですけど、これをなんか学生と一緒に受けてたんですよ。でこのタイミングでたまたま私がの知り合いが紹介してくれて、この田中先生にメディアラボを案内していただいたっていうのは結構衝撃的なあの体験でして、うん、あのこれすごい変わりそうなタイミングだっていうのを感じてることができたし、まあ、そこの現場にいたし、うん、そのコミュニティに入れてもらえたっていうのがすごいあのきっかけの一つだったら間違いないです、
うん、
で実際その後の2013年にですね、
うん、
あの実はこのエイジクって会社やる前はですね、うんまあ、あのちょっとクロスオーバーしてるんですけど、ビリヤード台作ってたんですよ。むちゃくちゃなんですけど。
何作ってた？
ビリヤード台。
ビリヤード台
クールテーブルです。でこれはそのいや結局今日のなんか話とすごくリンクするので、もうちょっと詳しくお話ししてるんですけど、
う
ん
う
ん、
もう自由にやって、う
ん、あの皆さん英語の授業っていうか英語勉強するのにオンラインで TED っていうのを見たりすることありませんか？英語の赤い文字で TED ってやつなんですけど、
うんうん、いやあまあてかまあ勉強するためっていうか、たまに面白いテーマがあったらたまに見る
よ。そうですそうです。あ、そっちの方が正しい使い方です、
うんうんうん、
で、まあ、NHK とかでもねその後やられるようになりましたけど、うん、これのあの東京大学版を立ち上げるのを私がやったっていうきっかけがありまして、あ、そうなんだ、
うんうん、
でまあそれをまあやったときに一つやりたかったことが本当はプロジェクションマッピングだったんですよ。プロジェクションマッピングがやりたくて、これすごく来ててビルでやりたかった、東京で最初にビルでやりたかった、だから安田コードでやろうとしてたんですけど、
うん
まあ、うまくいかなかったんですよね。間に合わなかったっていうか、安田コードが実は工事中でそういうのやっちゃダメみたいな話になってダメだ、そしたら東京駅でやられちゃったんですよ。
ああ、やっちゃったね。 あったね、
うん、そう東京駅で悔しくて、なんかもうちょっとやってやろうっていうのを仲間と話してたときに、
うん、
あのアメリカのサウスバイサウスウェストというイベントがありまして、
うん、
あの 今年はちょっとオンラインになっちゃってますけど、ツイッターがブレイクしたきっかけになったり、 Airbnb とかもブレイクしたきっかけ、 Uber も生まれた、それ出会ったのはそこのイベントでっていう、すごいあのなんていうんですかね、時代が動く、あのミュージックフェスが中心だったんですけど、テックフェスにもなってる、あのアメリカのオースティンでやってるイベントがあるんですよ、
うん、
でそこに参加してきたそのカフェの仲間がすげえもん見てきたっていうんで、うん、そこで一発かましてやろうって言って思いついたのがビリヤード台だったっていう、プロジェクションマッピングするビリヤード台だったんですよ。でこれをですね、展示しに行った2013すごくバズったんです。本当いろんなニュースに取り上げていただいたんですけど、この向かい側で展示してたのが実はファブカフェだったんですよ。ファブカフェの人たちが初めてそのファブラボだけじゃなくてカフェみたいなやろうよみたいなのを展示したタイミングが、ちょうどしかもブースは私たちの向かい側だったんですよね。その時も確かに出会ってたんですよ。
うん、あれってなんかオランダ行った時にも、あの自分でねちょっと仕事行った時にも、
はい、お城のところ行きましたか、ひょっとして。
うん、いやオランダのね、いやそれを運営してるやつで、そういう人はユトレヒトであったんだけど、うん、なんかそれを運営しているなんか委員会のあの
コミュニティです
ね。はいはい、あとあの渋谷のファブカフェで、あのご存知かもしれないけど、あのあそこのレーザーカッター作って息子があの360度ブックとか、
はいはいはい、
あれを思いついて試作して、ちょっと今、まあ、若干
めっちゃ売れてますよ、
うん、
めっちゃ売れてます、
ね、なんか
なんかね、うん、なんかファブカフェっていうのがちょっと頭に先にあって、うん、というのがあったんで、うん、はいはい。
いや、そのポイントすごく正しくてですね、うん、何が言いたいかっていうとですね、うん、インクジェットは難しいので、やっぱり調整が。
うん、
まだ到達してないんですけど、他の分野、うん、なんかものづくりのやつはやっぱりその特に例えば 3D プリンターとかレーザーカッターとか、うん、ユニットは結構シンプルだったり、まあね、3D プリンターは FDM 式は結構シンプルって言っても結構大変なんですけど、
うん、
大変なりながらもまあシンプルなので、
うん、
あの参入者が増えたんですよね。価格もだからすごく下がったし、うん、すっごくなんか面白いインターネット的な進化を FDM は遂げてるんですけど、
うんうん、
あのリールだけオープンになってるからリールだけ面白いあの材料をこう入れる会社が生まれたりとか、最近僕が調べて大変感銘を受けたのは、うんうん、FDM のノズルの部分ですね。あそこだけでもクオリティ上げると打てないものが打てるようになったりとか、仕上がりに性能が全然違うんですよ。だからあのいわゆるインクジェットヘッドのヘッドの部分みたいな感じですけ ど、 あの温度をかけて外にこうビューって押し出すところだけのベンチャーがあるんですよ今。こういうことが起きてて、これが、まあ、ある意味いずれインクジェットにやってくる、もうすでに来てはいるんですけど、それでもやっぱりちょっと価格が高いまでので、あそこまでは自由にはなってないですけど、うん、あるいは中国の現場ではもう似たような環境にはなっちゃってるのかもしれないですけど、うん、やっぱり人々の手に、つまり一部の企業の手によって支配されていたそのものづくりがですね、その作り方や装置も含めてオープン側に向かっていくっていう大きな流れがまあ、起きていて、まあ、それを我々は観測していたんですね。まあ、その中で、ちょうどしかもですね、同じ頃から盛り上がったのがクラウドファンディングってやつです。皆さんもそろそろ見にしたり使ったこともあるかもしれないと思いますが、やっぱクラウドファンディング、まあ、キックスターターっていうのが一番最初でしたけど、それが本当に立ち上がった時期で、で、キックスターターでローンチするっていうのをうちの会社もやったっていう経緯もあります。それで、でね、そのエイジック自体はその別の会社が、ニュージーランドの会社がカイロのプリンターのクラウドファンディングやってたんで、
うんうん、
あれ俺らも買うっていう言い方おかしいです、バックするっていうか、まあ、ちょっと寄付するでもらうって感じなんですけど、
うん、
あれお金入れてうちに入れた方がいいと思うんだけどどう思うってみんなに聞いたら、うん、カイロ作ってるやつらがみんなわーわーFacebook 上でコメントしてくれたんですけど、そのね、うん、スレッド今も残ってるんですよ。だからそのうちの会社が生まれた瞬間っていうのは Facebook 上のに保存されてるんですけど、
ああそうなの、へえ、は
い、そこでやっぱ今社長やってる清水とかが、うん、もっといいのあるよって書き込んでくれたんですよ。日本の技術でインクジェットでもっと簡単にもっといい回路が作れる技術があるよって、
うん、
まあ、実はもうそこに書いてあるんで見に行って、もう公開されてるスレッドだから見に行けちゃうんで、うん、そこに書いてある、実は最初紹介いただいたのは三菱さんのインクのやつだったんですよね。篠さんという研究者がやられてた、
うん、
あのインクジェットプリンターで、あの写真光沢紙に印刷するだけで化学焼結で目の前で銀が焼成できるっていう。
三菱製紙のこと？
はい、三菱製紙さん。
ああ、なるほど。はいはい、はい。
篠さんがやってたやつだったんですよ。
うんう
ん、で、これを紹介されて、その Facebook 上で、これなんで事業化してないんだみたいな話になって、これもっとやろうぜみたいな話をもうすぐにチャットに切り替えて表に書けないからで、いや、うん、俺投資家連れてくるよって言って、
うん、
清水にいやちょっとそれやってる先生に連絡してよと。でそれがあの川原先生という、うん、あのきっかけになった先生だったんですけれども、うんうん、あの連絡してもらってですね、ちょっと教えてもらって一緒に始めようよと。そんな感じでバタバタと、
うん、
始まったのが実はエイジクって会社だったんです。だから私の、まあ、あの私の個人の視点としてはこれ本当につながってる大きな流れでして、
なるほど、
その技術が徐々にその人々のものに開放されていく、まあ、これ別になんか作った側からするとなんでお前のものにすんだよっていうふうには見えるんですけどまあ大枠で言うといろんな人がやっぱりそのトライアンドエラーをできるようになるし、そのトライアンドエラーを公開で共有していくみたいな、することによって異常に進化するわけですよね。こういうのがそのものづくりのツールに流れ込んでいて、でこれはまあ間違いなくいずれインクジェットにもやってくるだろうというふうに思っている中で、自分たちもその中の何らかの立ち位置を取りたいと思ってるっていうのも、ちょっとあの今言われたところから始めると今みたいな答え方なんですけど、そういう見方も
あの、オープンソースってさ、昔、まあ、出始めた頃って俺なんかそんなに感度高い方じゃないからあれだったんだけど、例えばユニックスだとかさ、なんだかんだいろんな世界でもってさ、はい、いろんな人が寄ってたかって改良していくみたいなってあったりするじゃない、
はい、
ちょっと今の話聞いてて、うん、 まあ、あのそれの今版なのかなっていうか、それの舞台が違うけど、やってることって、要はみんなで寄ってたかって、あんまり欲得、まあ、なしにっていうか、まあ、そうは言っても資金は当然いるんで、うん、あのどっかから、ね、クラウドみたいなのが集める仕組みっていうのに、なんか長けた人も仲間に加えておく必要あるんだろうけど、ただ、うんうん、なんか、みんなで寄ってたかっておもろいものをブラッシュアップしていくっていう、そういうののなんか核になってる感じよね、なんか。
はい、これが非常に重要で、結局インターネットとかが入ってきてみんなが気づいたのは、その一、うん、人で進化させるよりもみんなで進化させたら全然違うってことなんですよ、
うん、
速度がね、で速度が速く進化しちゃった方が結局ゲームチェンジャーになっちゃって、うん、そのいい技術を、うん、結局 PC-AT 互換機と PC-86 のあの違いだったりとか、あの VHS とね、あ、じゃあ、とベータとかの違いとか、
う
んうん、これも全部同じなんですよ結局、
まあ、
みんなが使う、
そういう言い方をすればそう
だね、単品の技術が強いよりはみんなが使う技術が正しくて、うん、みんなが使う技術の方が進化は早いんですよ、
うん、
でさっきおっしゃったオープンでもどうすんの、そのみんなで利益ばらまいちゃってどうすんのって話なんですけど、結局ここはですね、オープンクローズ戦略で、どこをオープンにしてどこをクローズにするのかっていうこの切り方をもうちょっと考えれば、うんうん、そのみんなの力を使って進化するし自分の利益にもなるっていう、そういう新しい解となるようななんかへこみみたいのが新しく見つかったっていうことなんですよ結局は、
うんうん、
だから僕らは、あ、どうぞどうぞ、
うん、ちょっと今のところで一緒にいい、
はい、
まあ私なんかそうは言っても昭和のビジネスマンなんで、で昭和のビジネスマンっていうか、まあ私の時はもう戦後のいわゆるあの高度成長期ってやつのもうちょっと後なんだけどさ、はい、基本的にはまあ、最近になって大企業でも、いや自分とこだけではダメだから組んでとか提携とかそういうことって口では言ってるけど、全然、まあ、口では言ってるし頭では分かってるけど体ついてってないっていうのが実態で、それなんでかっていうと、すでに体があるからついていけないんだよね、
はい、あ、もうその通りです、
ね、
結局さ、うん、イノベーションのジレンマの通りです、
ね、まあ、その通りだよね、 今研究所もあって開発の先端っていうのやってるのもあって、ただしそういうのってやつは全部表に漏れないように情報統制もしっかりして中で開発して特許出して、で権利化してからようやくで、まあ、その部分の、まあ、先行者利潤っていうんですか、先行した部分だけそれ製品化した時には自分たちの方が先に有利なポジションに、まあ、立っていると、で追っかけてくるところには、うん、まあ、場合によったら少しライセンスでもしてやろうかとかさ、そんな格好でもって自分が支配者になって、で、まあ、均等なっていうよりもね、それ一つ理由もあると思うんだけど、どっかがリーダーシップ取らないと、どっかの誰かがリーダーシップ取らないと、右往の衆って所詮何も生まないからっていうのがあるんだよね。ところがあなた方のやってることっていうのは、右往の衆って言ってのは全く違う、なんか賢い右往が集まって全然先行っちゃってるって感じがすごいするんだよね。だから集まってるのはカラスじゃねえんだな、この人たちっていうのが私の、
まあ、結局ですね、その何が当たるかが分かんないんですよね、まあ、未来を予測するのは結構難しいので、その、うん、なんかやっぱたくさんトライするっていうのはとにかく大事なんですよね、
うん、
たくさんトライして芽が出たところを素早く育てるところに参画できるかっていう、
それがね、まあいい言葉だ、言ってからそれがねできないんだよ結局ね。今の企業ってまたここのコロナでメインの事業が痛むでしょ。そうするとね、予算の配分上、そういう例えば研究とか開発とか、まあ、ちょっとずっと先のことをやってるような人たちに不要不急だからってそこにお金が突然回らなくなったりするんだな。だから、
うん、これ逆なんですよ、それ、
ね、
逆なんですよ、ね、その不要不急なのはどっちかっていうとその今の事業で、
そうなんの、いや、まあな、
むしろ会社の寿命が縮まってるはずなので、その傷んでるってことは、
うんうん、
赤が出てるってことは、だから早く次の時代の当たりを引くことを本当は考えなきゃいけないんですけど、まあやっぱりその1000億の売り上げがあるところの 1% の改善と、ね、1% 改善するだけですごい利益出ちゃうんで、当然そっちに優秀な人が配備されるんだけど、うん、でも01の方が大変じゃないですか。だからうまくその01の方にちゃんと優秀な層を、てか優秀な人たちのその種類をちゃんと見分けてですね、
うん、
やっぱその開拓と維持と両方やらないといけないですよね、きっとね。それが難しいんだと思います。
うん、いや、いや、おっしゃる通りで、 今の、まあ、企業っていうか私もたくさん ある会社に入ってそこで別にそこから先には転職をしてないのでね、まあ、他の会社のことって実は分かってないんだけど、でもまあ遠くから見たら同じだなと思ってるのはやっぱり4つ例のあれがあるじゃないですか、カテゴリーが、まあ、金のなる木だとか負け犬とかスーパースターとかなんとかって、で、まあ、ミルキングカウとか成長っていうあたりってやつがどんどんどんどん大きくなって、まあ、会社の中での、まあ、経営層の支配層を占めちゃうわけだよね。今のね、まあ、そこそこいい会社っていうか上場企業の社長ってやっぱメイン事業で偉くなった人がなるんですよ。
まあまあしょうがないです。それは実績があるわけだから。
でしかもメイン事業だから、まあ、会社の中のその瞬間ってやつは収益の、まあ、半分どころか7割ぐらいを支えてたり。
そうですよね。それはそうです。
でそれをそんだけ大きくするために組織もまあ、世界中に販売ネットワークもっていうがっちりした体ができちゃってるから、それをね、いきなりね、もうそんなものはレガシーだと、明日はこんなものは腐るよなんて絶対言えないんだよね、そら。
いや、なので、うん、一部の企業を除いては基本的には役割分担なんですよ、
うんうん、
まあ、研究所に任すか、それか外部に飛び出た、うん、OB がベンチャーみたいなのやってうまくいけば買収すればいいんですよ、
うんうんうん、まあね、
うん、いう役割分担、まあ、ちょっと例外って言ったのは IBM とか一部の、まあ、富士フィルムもそうなんですけど、一部のちょっとクレイジーすぎる企業はですね、うん、大きいままチェンジするっていうかなりやばいことができる人たちがいるので、
うん、
まだ売れてるシンクパッドブランドごと売っちゃうとかね、日本はなかなかできないよなこれみたいなことを結構、うん、やりますよね。
まあ、
それはちょっと例外かもしれないですけど、まあ、役割分担だと思ってます。だから弊社も、まあ、大企業の皆さんと提携させていただいたりとかしているのは、まあ、役割分担できそうだよねっていう話を皆さんと相談することができて、
うん、
ベンチャーというある意味その実験チャンバーみたいなところで伸びるかどうかのトライアルもたくさんやる、まあ、速度が本当ベンチャーの命で、それ以外基本的にはあんまり有利なところがないので、
うん、
小さい組織だから早く戦う場所を選ぶことができる、
うん、
でできるだけ早く辞めることもできるわけですよね、
うん、
だからこれが唯一の利点なので、この利点を生かして立ち上げるところを やりたい。だけど我々としては立ち上げた後ちゃんと伸ばさなきゃいけない。そうするとやっぱり大企業的な良さが絶対信頼性とか特にものづくりだと必要になってくる。そうするとですね、スイッチしなきゃいけないですよ、役割を。
そうだね、
この時に支えてくれる仲間が必要なので、このコンビネーションをその、うん、できてからっていうよりもその期待値に対して一緒の仲間意識を持つことによってもっと加速する部分があるんじゃないかという、うん、それぞれのリソースの得意分野、つまり大企業にとってはこれぐらいはまあいいよ、そのなんかね、機械コストっていうかやってみようよって言えちゃう金額がベンチャーからするとこの金額出せませんみたいなこともあったりとか、
うん、
その結構そのケースバイケースなので、そういうのをうまく組み合わせることができるだろうと思っていただいた皆さんに、なんか一つの、まあ、一緒の船に乗っていただくってほど僕らが大きいわけじゃないんですけど、一つのビジョンに共感いただいて、
うん、
提携関係にあるということだと思ってます。
いや本当なんか自分が言いたかったことをきちっとなんか別の言葉でなんか端的に言ってくれてるような感じがしてすごく嬉しいんだけど、まあ、戦艦ヤマトも必要なんだけど、今やっぱり方向転換ができないような戦艦ヤマトってやっぱり空も沈むしかなくて、まあ、沈むしかなくてったってそれが
急に沈められないんですよ、
うん、沈んじゃいけないんだけど方向転換とか新しいものを見つけるときっておそらくきっと3人乗りぐらいの高速魚雷艇の方があっちゃこっちゃすぐ方向転換も
できる、まあ、役割分担ですよねやっぱり、うん、
まあ、それもでね、それをね社内の中に置くとやっぱり企業文化ってのがあって、そこだけ切り離してあいつらはともかく違い方権っていうのがなかなか会社ってできなくなっちゃうんだよね。
難しいですよね。だからただまあその辺はソニーさんなんかは、うん、例えばよく、まあ、ちょっとこれからって感じではあると思いますけど、そのソニーさんなんかはその SAP っていうプロジェクトの報酬金を作ってですね、
うん、
社員にそのソニーの身分を持たせたままベンチャーを立ててもらって、
うんうん、
その内側で会計する限りはかなり自由にやるというふうな、うん、
やっぱりねそういうことが分かってる会社っていう方もあるかもしれないけど、ソニーだとか一部そういう、まあ、あれもベンチャーからスタートしてきて、でその、まあ、ベンチャーのありようっていうやつをちゃんと意味が分かってて大事にしてる会社っていうのはあると思いますよね。まあでも割と例外っぽいと思うけどね。もう一つ、いい、
はい、どうぞお願いします。
今さっきまたねすごくいいこと言ったんだけど、 ともかくいろんなことになんか身軽にトライして、でまあ、あかんと思ったら見切りをつけて次に終わって、ともかくいろんなことにチャレンジするっていうユニットとして、大企業も自分でできないから提携するって、ここまではすごく美しいストーリーなんだけど、ちなみにね、私も、まあ、ある一部上場企業の会社にいて、その中で中央研究所みたいなのがあって、そこはね、うん、まあ、そうは言っても、まあ、順調にいってる間は資金もそれなりにちゃんとあって、いろんなことをまあトライしとるわけですよね。ところがね、あるレベルまで行ってそれを事業部に移管しようとするとね、ここでね、またとんでもないことが起こるんだな、は
い、
で要は事業部が
できない理由をいっぱい言ってくるわけですね、リスクとね。
うん、いや、リスクもそうだし、大体ものづくりあいつら分かってねえやつがこんなことやるから、全然こんなもんってなったら量産向きじゃねえじゃないかと、大体コストそもそも最初に考えたのかとかね、ここのところでね、せっかく自由にやらしてて、例えば事業部って1割の改善でいいんですよ。1割の改善、2割の改善って、もうそれこそ社長表彰ものの大大事なんだけど、
そりゃそうですよ。
研究所とかそこらがやってるやつは、でも10倍とか100倍性能が出ると
、まあそうじゃないとい
けないですね。チャンピオンデータでもね、
うん、
でそういうものってやつをポコッと事業部に当てはめようとするとさ、なんだこれはという話になったりするわけね。その辺の関係って、今例えばどっかね、さっきちょっとお名前挙げたような大企業さんと付き合ってて、そこら辺のステップっていうのはなんかその間、うん、
はいはいはい、
はなんかどんな風に考えて、
はい、うん、いやいや、もちろん多分ですね、その中央研究所とこういうベンチャー企業はかなり違うとは思っています。理由はですね、いろいろやるけど、できたやつが儲かんなかったらあっという間に死ぬっていうのがベンチャーなんですよ。
まあな、うん。
だから結局、研究開発してますけど、常に、コスパ考えちゃうし、
うん、
この後の事業どうなるかを全部の実験してる間全部常に考えざるを得ないのが、これ意味あるのか、これを先あるのかっていうのをなんだかんだ言って考えちゃうのが、
うん、
ベンチャー企業なんです。だからフィルターがかかるんですよ、
うんうん、
そのいろいろやるランダムウォークの中に、
うん、
その金持ちランダムウォークができないんですよね、
うん、
ベンチャー企業って。
あ、なるほど、なるほど、うん、
で金は少ないけど狙ったところに投下する。だからそのみんなが行ってるところにストレートに行くと死ぬんですよ。
うん、
すごい金額で研究してる Google の内容と直にぶつけに行ったら多分死ぬんですよ、
うんうんうんうん、
だけどそうじゃない勝ち筋があるのかっていうのをちゃんと考えてないとそもそも始められないし、
うん、
なんかなんていうんですかね、そういう思想なので、なんていうのかな、それを考えない時がないというのが正しい、
うん、
いいですね、
ま、ちょっと言い方っていうか大企業的にはちょっと申し訳ないあれだけど、中央研究所って割と好き勝手やってて成果出なくったって給料もらえちゃうもんな。
じゃあそれがですね、いい時もあるし、
うん、
なんか進まない理由になっちゃう時もあるんですよ、
うん、
で、まあ、我々はどっちかっていうと、だからこれも役割分担なんですよ。中央研究所みたいな方たちが基礎研究してくれてたものの上でやってる感じは僕らあるんですけど、
う
ん、結構だから僕らみたいなのはどういうことをやってるかっていうと、実用化目前を見つけられるかどうかの勝負をしてるに近いです、う
ん、あなるほど。
それから目前の組み合わせをひたすら探す、
うん、
でそれでコスパもいいし、うん、その仕上がれば100倍とかに伸びるかもしれない、だからなんか桁が変わる、10倍、例えばうちの技術の場合は廃液が10分の1間になるとか、
うんうんうん、
90分の1もなると、
うん、
まあ、そういう例えばリードタイムがなんか数十分の1とかになりますよみたいな、こういうところかつあと一歩でいくのに、うんっていうところかつ、
うん、
その後スケールして儲かって利益が出そうで投資家がうんって言ってくれる内容かつみたいな、こう結構いっぱい要件があるんですけど、
なるほどなるほど、
それ以外やれないんです。ただ、うん、そんなに条件があるのにまだやれるところいっぱいあるのがこの世界だなと思ってはいて、
なるほどなるほど、うん、今さっきねそのコスパって言ったんだけど、
うん、
大企業にとっての、まあまあ、まあ大企業っていうかね、別にそれ代表例にしたくはないんだけど、今通常に事業運営している、まあ、会社ってこうあって、でそこって今の、まあ、既存の手法であるものを作って、まあ、それなりに成果上げてる、儲かってる会社で、例えば御社みたいなベンチャーってやつは、まあ、今のところまあ量産というよりもなんか試作っていう風なまだイメージだと思うんだけど、それが量産に、ね、なった時って その人たちがある新しい技術を受け入れるかどうかって結構私もね、実は退職してから今の仕事をするようになってからインクジェットとは直接は関係ないんだけど、ある材料メーカーさんとね、ヨーロッパの半導体メーカーだとか LED なんかのメーカーとかって結構そこの開発の次のあれをまあ開発してるようなところってやつといろんなところで話したんですよ。そうするとね、まあ、日本じゃなくてそれはみんなヨーロッパの会社なんだけど、要はなんだろう、ものづくりやってる人たちって今の既存の枠組みってやつの中である部分だけを革新したいっていうのは結構多くて、はい、全体を革新したいなんてこれっぽっちも思ってなかったりするんだな。まあ、例えば鉛ハンダっていうのを例えば銀ナノのペーストでもってシンタリングで置き換えるみたいなっていうのがこうあったとすると、今の鉛ってやつがもしディスペンサーでやってるとすると、うん、これってちゃんと鉛と同じようにディスペンサー の性能を発揮できる、うん、今のが、うん、要は今のが使えるかって言ってんだよね。で今のが使えるかっていうのはそれに投資したいからっていうわけじゃなくて、タクトタイムがそうじゃないと合わねえだろうみたいなね、なんか、うん、そんなこと考えたりするわけね。で、はい、そのタクトタイムまで含めて彼らにとってのコストなわけですよ。まあ、
はい、そうです
っていうかね、うん、なんかね、そういうのとなんかベンチャーが全く新しいイノベーティブな、それをインクジェットでこうやって今までできなかった 3D の形状のところにこうやってこんなものができるんだっていうのがすんなりいきゃいいんだけど、 98% の場合そこがすんなりいかないような感じがこれはしてるのね。その辺どうですかね、は
い、いやまずすんなりいかないよねって話はよくわかります。
うん、
ですんなりいかないんですけど、その、まあ、歩み寄る必要はあるとは思いますね。
うん、
でじゃあどうやって歩み寄ったりしてるのかって話はあると思います。で、うん、うちの場合量産成功してるのは、例えばこの前発表した映像さんのディスプレイにタッチセンサーを量産入れたりしてますけど、はい、そうです、そうです。でまああれ一つ目で、実はなんかさらにその後でも量産採用いただくところが出始めたので、
うんうん、
この後順調に伸びていってほしいなと思ったんですけど、この PFlex という FPC の場合はどういうふうにその壁を乗り越えたのかというと、
うん、
まあ、ていうかなんか先ほどゴンさんがおっしゃってたのは、まあ、ある意味当たり前の視点なんですよね。ユーザーからすれば、うん、ビジョンなんてどうでもいいから、最終的にはコストパフォーマンスがあって自分のラインに信頼性、結局コスパと信頼性でしかないんだっていう話で、
う
ん、
そうですね、
で投資できる余力があってそれと見合えば、あ、うん、これも共通言語なので、
うん、
で例えばですね、うちがなんで、いやよく言われるんですよ、そのあなたはフレキシブル基盤メーカーなんですかと、それとも開発企業なんですかという、
うん、
言われて、いや両方やってる状態になってるけど、それはどういうことなのかというとですね、どっちかというとうちはやっぱり開発の企業なんですよ。
うん、
開発の企業なんですけど、うん、そのインクジェットで回路作りますって言うとですね、みんなあんまり採用してくれないんですよ、
うん、
ぶっちゃけ、うん、それどこまでうまくいくんだと、
うん、
なんか信頼性の実績あんのかとか言い出して、
ま
あ、
当然言いますわな、
始まらないです、始まらない。
そうそう、
なんですけどフレキシブル基盤の形にまで仕上げればですね、
うん、
試験結果が OK だったら使ってもいいよって人出てくるんですよ。
うん、
だから工場を自分たちでやってしまったということなんですね。
うん、
で自分たちで実績を出せばいいんでしょっていう、だからその結局ですね、どこでこう切り分けてあげるとお客さんが受け入れられるのかっていうところを、うん、いい切る部分を見つけることでしかないんですよ。
うんうんうん、
でそれが基盤っていうそのコモディティな商品にまで形を落とせば、新しいもので出したとしても、うん、お客さんがただその単純に別にインクジェットじゃない方法だとしても、新技術で作ったら全部みんなテストするじゃないですか。だからこれは一緒のプロセスなんですよ。だから、うん、新しいものをコモディティの形に、つまり相手のフォーマットに合わせるところまで作り込んであげれば、どういうふうに作られてるのかってどうでもよくて、でどういう時間でいくらで出てくるかでしかないので、まあ、そこまでやりましたっていうのが FPC の例です。もう一個は
その時 のテスト法は、まあ、いわゆる信頼性を向こうにきちっと分かってもらうためにって、まあ、テストしますよね、どちら側でも、はい、それって今 の現存既存のものをテストするフォーマットってあると思うんだけど、
はい、
例えばヒートサイクルで何度から何度の間ってやつを何ヶ月で何サイクルみたいなさ、はい、ああいうのと同じことでやってて、それ で,
そで
初めて向こうは信用するね、共通言語だから。
そうです、そうです。だからもう、
そういうことなんだね。はい、
だから、ハンダ付けしなきゃいけなかったからメッキしたんですよね。ハンダじゃないとみんな採用できないので。だからそういうふうにするしかなくて、銀だけだと難しかったので、メッキをして、ハンダ付けするようにしたというのが、うちの会社 の途中でメッキしだしたっていう、本当はドライプロセスだけでやりたいのに、メッキなんかしちゃったのはそういう理由
な、ね。なるほど、なるほど、なるほど。
今言ったのが、その相手のフォーマットに合わせるっていうのが一つです。もう一つは、HP が の 3D プリンター部門の立ち上げ方をすごく僕は参考に今しているんですけど、うん、いわゆるローンチカスタマーと最初からすり合わせてやるってことですね。どこなら緩められるかとかそういうのもですね、その全体のビジョンを変えるんだったら、うん、要はユーザーと一緒にやらないと全く意味ない、
ね、そうなんだよ、そこなんだよ、また素晴らしいいいポイントですね。
なのでその、うん、まあ、彼らにも正直聞いたんですよね、
うん、
このね、なんかマルチジェットフュージョンみたいなのが突然彗星のようにやってきて業界の全員を追い抜いていったみたいな風に、まあ、みんな見てるわけですけど、うんうんうん、突然車に量産部品入れてるみたいなね。であれはどうやったらできるのって正直聞いたんですよね、うん、ストレートにその現場に行って、うんうん、バルセロナまで行って聞いたんですよ。たらいいかと、ローンチカスタマーとやると、それもロイヤルなローンチカスタマーを見つけてやるんだと、他は無理だと、どうでもいいと、うん、ロイヤルローンチカスタマーとやりなさいよと、それだけだって言われて、いや本当にいいこと言うなと思ってですね。
それね、本当にね、なんかシンプルに単純にいいことでやりゃいいことなんだけど、なんでできないんだろうねっていうのがあってね、っていうのは
難しいですよね。
日本企業のよくあるのは、まあなんかすごく新しいアイデアだとか、まあ技術が先でもニーズが先でもいいんだけども、なんかやってて開発期間2年間は全く自分のところの奥の院でやって、である日突然っていうか、まあ、2年ぐらい満を持して失敗作作るんだよね。で満を持してローンチしたら逆に、こんなもん使えねえよって、なんでここがこんな風になっとるんだみたいなね、なんかそういうことって平気でやるんだな。
いや、それあるあるなんですよ。それやるとね、社内で通してきた、自分が通してきて承認もらっちゃった理由が間違ってることが明らかになると困るので、そのまま押し通るから困ったことになって、デッドロックになっちゃうんですよね。
もういい加減学ぶよなと思うんだけどさ。
いやいやいや、そういう、いや難しいです。そう なってしまうんですよ。分かっててもなってしまうんですよね。僕らも全部それを否定はできないです。僕らでだって似たようなことが起きるんだけれども、うんうん、それでも切り替えやすいのがベンチャーなんですよね。やっぱダメだと、まあまあだね、ある意味大きい企業で、なんだあの人手のひら返しかよって話になるんで、まあ、手のひら返しなんですけど、だって事実見ちゃったら手のひら返すしかないじゃんみたいな、
そう、
ね、なんかいきなり開き直って言い出しても許されるのはやっぱりそういう組織だからっていうのもあります。だからこれは結局役割分担なんですよ。まあ、
図面が違っていたら現況優先ですっていう、そういう世界だよな。
うん、まあ、少人数だからみんなで意識合わせして、やっぱそうだよねって全員納得できるっていう良さもあるんだとは思うんですけど、
きっとね、今のもまたまさしくそうで、あるレベルの大きな組織になっちゃうと、一個一個に変になんか責任をなんか縦切りっていうか横切りっていうか、
しょうがないです、それは
有限責任マネジメントになっちゃってるから、うん、ところがベンチャーだと、もうあなたクラスのナンバーワンナンバーツーがもう現場でやってることってやつが全部分かってて、違ったごめん次これやめみたいなことってやつがすぐにできるから、まあ、早いし、結果出すのも逆に早いんだろうな。
まあ、その代わりやっぱり信頼性とか世界中へのメンテナンス網とかそういう弱点が出てくるので、やっぱり当然役割分担になりますし、やっぱりまあその辺はですね、私たちが実際三井化学さんの工場の中で今量産工場立ち上げたりとかしててですね、もう何ていうんですかね、この長年仕上げられたその安全管理マニュアルとかですね、もうなんてすげえんだと思いながら毎日
すごいだろう、ああいうとこは。三井化学さんって、まあ、知らないけどすごく想像できるよ。
いや、でやっぱ気になるから聞くんですよね。なんかこの動作意味ありますかみたいな言うと、過去こんなことがあってねって言われると、うわーありうるな確かにみたいな、そんなの分かるわけないじゃんみたいなのがですね、ありえなそうなことが起こるんですよね、
うんうんうん、
でそれに対する対応のなんか仕草みたいなのがあってですね、これが非常に重要であると。でこういうサポートいただけるとやっぱりですね、ベンチャー企業それ一発食らったらもう二度と復帰できなくなるので、それを最初に回避できるだけでもむちゃくちゃありがたいんですよ。
今三井化学さんとはどういう取り組みをされてるの、もし差し支えない範囲であれだったら。
三井化学内、三井化学さんの名古屋工場内の、建屋で、まあ、使ってないところがあったので、まあ、クリーンルームで、うん、まあ、そこをお借りして、中で立ち上げるときに三井化学さんの技術指導のもと製造ラインを立ち上げるというのをやってます。
ものはどんなものを作ってられるのって、
ね、あ、もうそういうフレキシブル基盤です。FPC ただ、まあ、FPC であるんですけど、実際その FPC に限らずその量産を立ち上げるんだったらそこで、まあ、八丁堀の弊社の東京本社は全然スペースないので、量産ラインのパイロットラインをそのお客さんごとに立ち上げるんだったらきっと名古屋でやるしかないというふうに思ってます。 そのあとそこでやっぱ量産ラインってやっぱ全然違うんですよね、パイロットライン。まあ、この社会に説法だと思いますけど、おっきの皆さんもね、だからその差は逆にベンチャー企業の弱点なんですよ。だからもうそれはもう弱点と認めてですね、やっぱり サポートいただくと、まあ、結局あの大企業と提携してないベンチャー企業もそういうフェーズになると大企業の人を引き抜いてきて雇うんですよね。それをなんか雇わずにやらせていただいているという大変ありがたい展開というふうに感じでお世話になっているという感じです。
というかやっぱりせっかく新しい技術で社会実装されるためにはっていうのが意外とそれって一番まともなアプローチかもしれないね。
まあ一つの回だと我々は思っているので、そういうストーリーで皆さんにお願いして、まあ、応援してもらっているという状況ですね。
なるほど。ちょっと一個いいですか。昨日事前に作ってたあれで、あ、それからですね、今お聞きになってる方、せっかくの機会なので杉本さんにちょっとこの辺質問してみたいっていうのがありましたら、ぜひ。
聞きにくいことは全然、大野さんの方が聞きにくいことを聞いてくる可能性があるので。
いやそんなことないんだけど、
先に書いていただければ。
いやそんなことないんだけど、まあ一応失敗の経験だけは人間に落ちないからさ。昨日ね、本社のホームページのトップページ見てて、まあ、採用情報はいいとして、まあ、これがさっき言われたあれですよね、p フレックスですよね。
はい、そうです。
あと、IMPC と AMC っていう2つ、こうやって箱があるんですけど、
はい、
これ、おのおのについて、はい、少しだけ、なんか、あれですね、簡単に説明してもらえます。
もちろん。うん、先にですね、AMC を説明するのがいいかもなと思ってるんですけど、AMC 自体はですね、結局、我々が取り組んでることは何かというところを考えたときに、フレキシブル基盤作ってはいるんですけど、一番やりたいことはそのものづくりの方法の革新なんですよね。で、ものづくりの方法の革新ってどうなっていくのかっていうのは、これも世界共通の見解として、ソサエティ 5.0 と皆さんもそろそろきっと聞いたこともあるに
し
ない。
あんまり信用してるんだけど、俺、あれ政府のやってるやつだろ。
はい。あれって、ある意味政府信用していただかなくても信用できる内容なのは、あれ中身は結局ドイツのやってるインダストリー 4.0 の次のビヨンドインダストリー 4.0 とほぼ一緒だということです。で、これ結局人口動態から予想している話なんですよね。人口動態の予想って一番外れない予想なので、結局若者は超減って、老人がすごく増えて、でどうするんだと。で、職人も若い職人がいっぱいいた時代じゃなくなってきてると。でもその熟練工が超増えてるのが今だけど、このコブが上に行っちゃうとですね、もういなくなっちゃうじゃんと、どうすんのっていう話になってくるわけですよね。で、それに対してやっぱりデジタル化しなきゃいけない、世界の消費が結構多様化してるから、その小ロットだけど多品種だけど場合によっては量産もできるような対応をしなきゃいけない、一回デジタルとの行き来をすることによって記録もできる、 AI による自動で改変もできる、データがたまるから蓄積もできるみたいな、だからデジタル化した方がいいし、これは DX って最近言われてるやつです。だから DX することによって AI の力とかが引っ張ってこれると、あるいはインターネットの良さっていうのが適用できると、こういうことでリンクしてるわけです。だからあれは別に何も特別なことを言ってなくても、こうなるのはもう世界の人は当たり前だということをちゃんと言葉にしてくれてるというのがいいところなんですけれど、ほぼこれです。で、これにですね、その我々はだから自動的に環境にも優しくなるんですけど、ゴミ減るしね。で、これを見たときに我々はですね、ちょうどやっぱりインクジェットっていうツールはすごいツールだと思ってて、いや、むちゃくちゃ進んでるし、一滴がちっちゃいですしね、でノズルの数すごく多くて、デジタルとめちゃくちゃ相性のいい日本がすごく強い技術だと思ったんですよ。で、やっぱヘッドメーカー日本とっても多いですね、異常に多い
ですよ。そうですね、もう今や10社あるうちの実質は9社は日本の資本っていうか日本にあるかね、アメリカの日本に
あ
る
こんだけ抑えてんの、あと半導体ぐらいじゃないですかってぐらいまで減っちゃってるじゃないですか、最近日本のシェアって。で、僕面白いなと思ったのは、やっぱり人口ボーナスで日本が稼いだ部分があったんですけど、あと手先が器用な若者がたくさんいた時代の日本が稼いでたのが、それ変わってきても残ってるっていうのは、やっぱり日本らしさが残ってるところなんですよね、今残ってる企業っていうのは逆に言うと。で、ここの強みは、で結局うちもシリコンバレーにオフィスあったんだけど、そっち閉じてまでですね、日本でやってるっていうのはやっぱり間違いなく日本の強みが生かされているものなんですよ。で、しかもこの日本未来、世界の未来のものづくり、人類の未来のものづくりに必要とするツールであることも間違いないことは分かっていると。これをそこまでちゃんと運ぶっていうのは誰がやる、いや やっぱ僕らっていうか日本人がやりたいじゃないですかっていうのもあって、うん、
いや、まあ、僕らやりたいよねと、そう思ってますよ、そう思ってますよ、う
ん、
そこ
でもてか僕らが やれなかったら難しいんじゃないかってすら思って、僕らってのはあのこのね界隈の人がやれなかったら、うん、あのこのコミュニティによるね調整が非常に必要な素材なので、インクジェットって、
うん、
あインクとかね、そのさまざまなすり合わせが必要なので、これって日本人超得意なんで、うん、この環境、うん、このテンポで話して仕上げていくっていう丁寧さとか根気強さがなかったら、うん、まあ無理だよなと思うんですよね、うんうん、だからそれをやるのに、うん、1個目のアプローチが回路だったんだなとは思ってるんですけど、
うんうん、
当然それ以外にもそれ適用していくってことだよねというふうに思っていて、それがその要はインクジェットでやるっていうのはどういうものづくりかっていうと、まあ、アディティブマニファクチャリングなんですよね、うん、アディティブマニファクチャリングっていうののツールのうちのアメリカの、ね、あの制定されたやつでも7つだったかな、やつだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、あの規定されている中の3つかなんかインクジェットがまつわってる、バインダージェッティング と、マテリアルジェッティングと、あとは、まあうん、まあ、パウダーベッドフュージョンとかにインクでちょっと固めるところ作るとか、それら辺ですよね、
うん、
あのそういうこの3つは結構関わってるわけですよ。だから結構そういうそのものづくり全般にやっぱりインクジェットでその新しい次世代ものづくりをしていくっていう見方、これはまあアディティブマニュファクチャリングなわけですけど、
うん、
そういう考え方の方があってと、だったらそのちょっと広く我々がこういうツールやネットワークっていうのを持ってるんだけど、どこに一番役に立つのかっていうのは回路以外もあるんじゃないかというところで、うん、その回路の次っていうほど回路成功しねえじゃないかって話もあって、それはそれは置いておいて、うん、ただあのそれでも探索し続ける、一番いいところを探索し続ける、この回転速度がうちの得意なところでもあるので、やっぱり IT マニファクチャリングセンターというその探索組織を立ち上げたというわけです。うん、で、この IMPC って、まあ、だから我々だけでやるんじゃなくてコミュニティでやりたいので、ユーザーさんや、うん、インクサプライヤーさんやヘッドメーカーさん、さまざまな人たちと、まあ、混然一体となってやるというのが AMC です、うん。で、ある意味そこの取り組みから卒業したっていう言い方あれなんですけど、
うん、
事業部として立ち上がったのが IMPC。ではあるんですよね。 IPC っていうのはあのインモールドプリンテッドサーキットっていうのを文字にしたんですけど、はいはい、結局インモールドデコレーションとか2社さんがやってるね、うん、IMD とかっていうのの概念をまあ引用はしてまして、
うん、
あの要はインモールドデコレーションって加色したフィルムを、ね、インサート成形して作る、うん、あの金型の中にフィルムを入れて後ろから写真成形するとこの模様があるフィルムっていうのが一番外側に来るから加色がフィルムによって出される一体成形品ですけど、
うんうん、
これの加色の部分をあの回路が書いてある機能フィルムを、インサートして立体物作ったらあの面白いんじゃないかっていう発想が生まれて出てきたのはこれなんですよ、
うん、
IMPC、まあ、というのも結局これはあのドイツの会議で見つけたですね、うん、なんかインモールドサキットカテゴリーがすごい盛り上がってるのを見てですね、
うん、
あれなんかあの聞くとですね、ポリミドじゃできないってみんな言うわけですよ、伸びないから、
うんうん、
多少伸びないと不敬できないので、
うんうん、
だからペットの基盤でやらないと無理だからって言ってみんな言ってるんだけど、誰もですねあのハンダ付けできる回路でできてる人たちあんまりいなかったと、まあ、ハンダ付けできるシルクスクリーンも最近出てきたので、
うん、
それを言う言い方はちょっと間違ってますけど、でもあの、ね、あのバルクの銅の分厚い回路でやってる人たちいなかったので、
うんうん、
これは俺たちの出番だなと思って、特許とかも調べて自分たちである程度工夫してやり始めたのがインモールドプリンテッドサーキットなんですよね、
うん、
だから立体回路で筐体 と、回路が一つの塊になっているので部品点数が減ったり、コネクターとかをそのまま一緒に成形できるので、コネクターって結構高いのでこれがコスト下がったり、うん、その位置合わせするためにいろんな部品がつくわけですけど、コネクターって精度いるんで、はいはい、これもあの最初の車種制御の金型で一発で全部1面まで決まっちゃうので、
うん、
これ結局ですね、そのさっきから言ってるものづくりが向かっていくラインをプロセスを短くするっていう話と全部リンクしてるんです。全部同じことやってるんですよ、
うんうんうん、
だからその発想を持って作った立体回路っていうのが IMPC でして、これはさっき言ったあのお客さんにフォーマットを表せるっていうかですね、フォーマット結構ないので、うん、またこの分野って、
うんうんうん、
だからローンチカスタマー、ロイヤルなローンチカスタマーと一緒にやるしかないので、車の企業の皆さんと POC を立ち上げながらやるっていうスタイルで立ち上がっています。今すでに公開されているのは、火災工業さんとか、日進坊さんとの取り組みというのはすでに公開されてますけれども、そういう車のティアワンパーツメーカーやさまざまな OEM メーカーさんと、まあ、取り組みながら立ち上げているのがこの IPC です。
なるほど。もうじゃあ、まあ、実績っていうか、まあ、ここからなんだろうけども、ある程度そういうふうな動きになっちゃってるわけね、これは。
そうですね、この辺もあの実績を出すためにも、なんかあのこれはあれですね、よく競合と言われるですね、タクトテックってとこあるんですけど、
うん、
あの ね、ヨーロッパの。で、よくここと似た技術なんでよく言われる。まあ、彼らとちょっと種類が違うので、あの回路の、うん、まあ、割と住み分けできてるんですけど、
なるほど、
まあ、タクトテックの人たちとも雑談したときに、そうだよねって言われたの、言ってたの、なんか、車載をどうしてもやりたいわけじゃない。
うん、
だよね、むしろ、車載ってシェアがあるのがすごく時間かかるので、なんか、そうじゃないよとってないのかなって探してるんですけど、やっぱりね、その、お金を持ってるっていうのと、やっぱり必要性みたいに対するハングリーな動きっていうのもあって、車の話やっぱ出てきちゃうんですよ、いっぱい。車の人たちがいっぱいいるから。なので、やっぱりそのお客さんがいるんであれば、一緒に取り組んでくれるんであれば、やっぱりできるっていうのが車載なので、ただ結構先になっちゃうんですけど。
いや、車載っていうと、まあ、あなたなんか正直言ってぶっちゃけ若いから、ここから先6年つったって平気な顔して付き合ってくれるなと思うんだけど、私なんか6年経ったら、いるかどうか分かんないからさ、うっかりしてたな。車のね、あれと付き合ったことあって、でしかもヨーロッパの車だから、まあ、主だったところ、知ってるようなブランド、みんなこれがあって、で、例えば、まあ、さっきちょっとシンタリングの話したんだけども、はい、今の鉛ハンダを、まあ、銀のシンタリングっていうやつに置き換えるっていうやつだけで、まずその半導体メーカーっていうのがあって、その半導体を組み込む今度部品メーカーがあって、組み込んだ部品ってやつを今度、まあ、セットメーカーとしての車の、おのおの2年かかるんだよね。まず、あ、これで行こうって決めた時から、最終的に車に搭載されるまで、全部でだから6年かかるんだよ。2年かける。
うん、まあ、かかるでしょうね。
うん。いや、平気な顔してそういうこと言うわけ。うん、やっぱりね、このサイクルっていうのは、だからね、車っていうのは当たるとでかいから、当たるとそれこそ桁たましくでかいし、今ちょうどEV に、あれが変わろうとして
る。いや、シフトしようとしてるんで、技術丸ごと変わろうとしてます。
技術丸してるし、今までの半導体じゃなくて、ね、ガリウムナイトライダーとかいろんなあれが出るじゃないですか。そうするとなんか余計熱持つから鉛ハンダじゃ持たないとか、はい、そもそも鉛がって問題があって、うん、受け入れる素地はいっぱいあるので、ここは付き合おうと思うんだけども、はい、でもなんか目先で事業部として の利益
あるさありますよね。
ここと付き合ってるとダメだな、うん、これみたいな、
ね、いやだから POC なんですよ、
うん、
だからうちはお金もらいながらやるんですよ、
うん、
自分の持ち出しはできないことは分かるでしょって話になるわけですよ、ベンチャーなんで。
こんな長いこと付き合えないよねと。うん、まあまあ、それは。
だから最初から自分の予算では取れないので、
うん、
あなたがお金を出してくれるんであれば、我々の技術を一緒に開発することができるという、うん、つまりそうすると早めに売り上げが立つんですよね。
うんうん、
そうじゃないと、そもそも成り立たないので、ベンチャーっていうか、うん、人員も足りないので、人件費とかやっぱそこから出すしかないから、
うん、
でも逆に言うとそういうことできるのは車の企業なんですよ。
あ、
研究費は大きいからね。まあまあ
うんうんうんうん、
だからまあそこはそのギブアンドテイクしないと、つまりやっぱりその育て方にもいろいろあるので、
うん、
結局お金出してもらっちゃうとある程度ビジネスの領域ロックしてあげる、
うん、
仕上がってから取れた特許は共同開発になるしとか、うん、その場合によってはですよ、うん、この分野であれば何年間はあなたにしか供給しませんとか、そういうのをそのお客さんごとにこう決めていくしかないんですよ、先にお金出してもらったら、
うんうんうん、
結局これがすごく大事でして、この前のフォームネクストでも、フォームネクストご覧になりました？
フォームネクスト
は
てか毎年行ってるんだけど、今回のバーチャルのやつはごめん全部見てないな。なんか
いや、やりにくい方ですよね今年はね、
うん、バーチャルめんどくさいんだもん正直言って。自分でやっててなんだけどさ、
うん、デロイトだったら、いや、ボスコンだ、ボスコンの人が結構発表しててすごくいい発表だったんで、ぜひ皆さんにも見てほしいなという、
うん、
動画では載ってるんでやつなんですけど、うん、それはリンク貼ればよかったな。でもそうなんです、そこに言われてるのが、
うん、
一番大事なのがそのまずなんでアディティブマニファクチャリングがもっと伸びないのか、うん、それは一部の企業が独占しすぎてるっていう技術を、っていうか独占してるってわけじゃないんですけど、流れが悪いということを指摘されてて、
ああそうなの、
うんうん、でそれよりはやっぱりそのうまくいってるのはやっぱセラミックスとか、テキスタイルの分野のインクジェットとかっていうのは割とやっぱりうまくいってる方。
ああそれはもう
入れ替わりが
バッチリ分かってますよ俺、まあ、テキスタイルはちょっといまいちだけど、セラミックはもうあっという間にいっちゃったよね、
うん、いやこれなんでかっていうと、結構その役割分担がうまく切れてて、オープンアーキテクチャで結構切り替えられるからなんですよね。だからその、うん、で関与した人たちが関与した分だけちゃんと利益得られるような、こうまいわけになってる、
うん、
っていうのが非常に大事で、そのつまり一人で進化させようとしても無理だぞと、で特許はうんぬんとか言っててもですね、うんうん、始まらな広がんなきゃ意味ないから、うん、その内側でバトらずに、僕らの例えば僕らが最近よく言ってるのは、その僕らのライバルってプリンターメーカーとかじゃないんですよ、
うん、
本当のライバルは人の手なんですよ、人の手によるなんか貧しさや、まあね、 厳しい労働っていうのがライバルであって、
はいはい、まあ、既存の技術っていうかね、既存のやり方っていうのがそうですね。この
厳しい働き方っていうのをやっつけるために一緒にやってるので、だから、うん、何が言いたいかっていうとですね、広がるマーケットの方が広いので、
うんうん、
いわゆるやっぱり協力してやっぱりもっと広げていくっていうのをやらないといけないんですよ。そしたら全員得すんのに、その囚人のジレンマみたいなことやってもですね、うん、しょうがないんですよね。だからどうやったらみんなの力使えるのかっていうところに中央を絞った仕組みはあっという間に広がります。
なるほど。
だからテキスタイルは、いやセラミックスは最近の2019の論文見て非常に研究されてたんでよく分かったんですけど、まあ、産業クラスターですね。産業クラスターの、まあ、リーダーが必要なんですけど、真ん中でその、まあ、僕らが今やろうとしているようなポジションですけど、まあ、ケラジェットなんですよ、そのポジションって、うん、セラミックスだと、うんうん、でケラジェットがもともと実はスペインとイタリアが別々にやってたんですよね。
ケラジェットはスペインの会社だよ。
スペインの会社なんですけど、実はスペインだけでもできなかったっていうことが書いてあって、うんうん、あのスペインはケミカルが得意で、うん、イタリアはメカが得意、うん、それぞれやってたんだけど、そのやっぱりイタリアのメカとなんかスペインのケミカルがやっぱ融合する流れが出てきて、お互い諦めて、じゃあここは協力するよというのをやりだしたらうまくいきましたという論文が出ていて、それでいろんなプレイヤーが混然一体と、その、まあ、日本のねヘッドメーカーも大きく貢献したと書いてありましたけど、うんうんうん、やっぱりそういうのもね、イギリスのメーカーだけじゃなくて日本のメーカーもやっぱ協力したからやっぱ進んだんだよってことが書いてあって、うん、いかにそのっていうのは難しいからなんですよね。複雑なのでやっぱ得意な人たち同士で市場が立ち上がれば全員得するんで、
うんうん、
そうするのが大事です。でその時にちゃんとその利益が分配されてないとやっぱり協力しなかったりできなくなっちゃったりとかそのするので、いかにこの仕組みをちゃんと整えるか、その導いていくかっていうのが非常に大事なんだよというのがその論文に出てましたし、うん、同じことがそのボスコンの調査でもフォームネクストで全員に提言されてました、
うん、今の部分については、典型的にねテキスタイルとそれからセラミックってまさしく自分で経験したことなので、ちょっと全く別のものが見えててね、うん、印刷に2通りあってさ、印刷に2通りあって、はい、下請けに出せる印刷と下請けに出せない印刷ってあるんだよね。
なるほど、はいはい。
で通常ね、今のテキスタイルってやつはナッセンって言うんだけど、テキスタイルの場合は、はい、要は全く白い布に、ま、あの花柄とかさ、なんかこういうパターンとかって模様をつける部分ってやつはこれはナッセン業者っていう下請け屋さんがやってんだよね、はい、で、うん、それを次の、 縫製業へ持ち込んで、で加工して服にして、はい、それで流通して、まあ、その全体仕切ってるのは企画だったり商社だったりするんだけど、ナッセンっていう部分だけを切り出してナッセンの専業メーカーに下請けに出して、で白い布にプリントしてもらったら戻せるっていう、要はね分業が、縦の分業ができてるのね。で、うん、それがセラミックって、セラミックって全く壊れやすい素焼きのまずこれにプリントをするためだけに重たいものを外部のテキスタイルのセラミックの印刷工場みたいなものが存在して運んでって、そこで印刷だけやってもらって、はい戻して、じゃああとって、これバカバカしいから全部自分の中でやるんですよ。そうすると、うん、自分の一社の工場の中でこれやると、その部分を今まではロータリーのこういうゴム印みたいなね、フレキソのちょっと変化系みたいなことでやってたんだけど、はい、これをインクジェットにすると、インクジェットにすると非接触だから、そもそも脆い素焼きのベースのやつが割れないし、比率、はい、が上がるし、それ、うん、から、まあ、なんだかんだっつってね、インクジェットにした時の採算計算が垂直のこの中で分業してなくて、一社の中で全部計算ができちゃうんだな。だから、うん、あ入れた方が得じゃんってすぐ分かっちゃうわけよ。ところが、うん、それまでは入れるのに、まあまあ入れられるレベルの技術になかったんだけど、あるところでブレイクスルーがあって、
そうですね、う
ん、インクとこれがセットになってオファーして、こうやったら収率は上がるしコストは下がるし、
うん、
であと例のデータだってデジタル化のやつってやつがそのまま流し込めるしっていうことで、はい、突然これが計算ができたんだな。ところがこうやってブツブツ切れてるこれだと一体誰が儲かるんだか、あなた非常にいいこと言ったんだけど、利益をちゃんと参画した人がうまくちゃんと調整して自分の貢献した分だけ利益が入ってくるっていうのは、参加者が多ければ多いほど難しいんだよね。
はい、結局どっかがリーダーシップ取らないといけないから、ところが、うん、一社の中で完結してると、な分業なんて、なんか所詮部門の問題だから、工場長がさ、いや、これとか全体儲かるじゃん、入れよう、これで終わりな
の。結局ですね、その計算がやりやすいのがインクジェットの技術がまつわったところなんです。簡単に言うと、ラインがとにかく短くなるので、先ほどおっしゃったことができるのもですね、うん、ロータリーでやると何が問題かっていうと、私は一通り調べたんですけど、どうやらですね、在庫相当並べとかなきゃいけないらしいんですよ。
うん、
だから工場むちゃくちゃ広くないといけない。で、その上でですね、色合わせが大変問題でして、合わないらしいですね、うん、結構綺麗には。だから、インク相当取っとかなきゃいけない。で、次の発注が来るかどうか分かんないのに、結構取っとかなきゃいけないっていうのが大問題で、だからすっごく並べるしかない。これをですね、見に来てもらう、観光客が見に来ると、これが工場かっていう見た目がそういう工場だったんですよ、今までが。で、それが産地っていうのを見せてたんですけど、よく考えるとこれむちゃくちゃ負担で、インクジェットでやるとですね、インク取っとかなくていい、色合わせはデジタルでやっちゃうのでいらないし、来た分だけ流して印刷して返せばいいっていうのがむちゃくちゃでかくて、ね、で在庫置き場いらなくなるじゃんって話も含めてですね、あっという間にそのコスパがいいし、その管理もできる。これ、まあ、とにかくこういう話って全てにインクジェットのものづくりは共通してくる話なの でそうすると当然分け前も関与する人が当然自動的に少なくなるので、うん、みんなも取りやすくなりますし、うん、非常に管理もしやすくなる。これだからいわゆる正のループっていうかいいループに入ってて、
うん、
多分そうなると思います。だからもうおっしゃってることは本当その通りだから、何が今さっきのお話で重要だったのは、このケラジェットが一回うまくいって、まあ、しばらくよく見るとですね、トライアルの時期が結構長いんですけど、ある時突然伸びるんです。つまりみんながビジネスになるなって気づいた瞬間があって、そこから伸びるんです。そこまで誰かが持ってってもらう必要があるんですよ、うん、これはみんなで協力してそこまで持っていく必要があります。そうじゃないと全員で均衡掘れないぞって話になるんで、
うん、
あるって分かればみんな突っ込めるじゃないですか。でもあるって分かんないところまで持っていくの超大変なんで、これはできるだけみんなでさ役割分担をして持っていくのが良いというか、しかも各分野のトップの専門家が関わらないと大変ですね。だからそういう状況をやっぱ作っていくというのは非常に重要とされているっていうのは身をもって思います。
一つはね、インク屋っていうか、あれに特殊な釉薬を作るね、うん、セラミックだから、そいつらが結構活躍したんですよ。うん、みんなでつって、みんなでお手つないで競合同士がやるわけがそもそもなくて、だけど、そこをうまくこうやった方が儲かるってことをきちっと証明したやつってやつは、実はプリンター屋じゃなくて、プリンター屋同士はみんな競合だからね。インク屋がうまいことを、まあ、立ち回った部分はあると思います。まあでも、なんだかんだインクジェットがきれいに素直に伸びて、今もう入るべきところには全部もう入っちゃったっていう成
功ですね。そうみ
たいですね。ね、まあ、テキスタイルがなんでかっていうと、あまりに分業が今やってて、その人たちが今の現業を支えてるから、結局下手したらいらなくなっちゃう人が出てくると、そいつらは絶対抵抗勢力になるんだよね。
まあでも多分ね、まあ、うん、ユニクロとかがまあ、すでにね、ザラとかもいっぱい入れ始めてますし、うんうん、ホールガーメントみたいなのもね、そういう技術の一環だと思いますけど、
うんうん、
結局その辺が入れ始めたらみんなディスラプトされるんですよ。だからそういう、なんかその伝統工芸か量産化に結局分かれてっちゃうので、
うん、
まあそうなっちゃうんで、早くやんないと消えるだけっすよって話はみんなにしてもらってます。
そう。うん。ごめんなさいね、私もう全然タイムマネジメント忘れて、今もう5時過ぎちゃってたんだけど、失礼しました。
そうです、ね、すいません、聞いてる人たちのあれ
と今さっきのね、ちょっと私ちょっとここだけ落としどころにしたいかなと思うんだけど、まあ落としどころは最後は自分の会社の宣伝をもう一回してね、
日本はそう10社あるヘッドメーカーのうちの9社が日本なんですよ。
はい、
だから日本はデバイス作るのやたら得意なんだよね。でやっぱり、まあ、手先が器用とか、まあみんなの、まあまあ、ポジティブな意味で嫌味じゃなくて、まあ教育レベルも高いし、モラルも高いと、ものづくりの。で、それは非常にいいことなんだけど、今度ね、プリンターは、まあ日本で成功してるっていうか、あるレベルの成功してるのは、ワイドフォーマットプリンターはね、まあまあそこそこ、成功してるんだけど、その他のね、いわゆる産業用っていった瞬間、まあ、あれですね、杉本さんなんかやってられるような、ちょっと、もうちょっと先のものづくり系のね、こういうのってね、ヨーロッパなんですよ。
そうですね。
で中国はそれを、まあ、真似するっていうか、コピーするんだよね。うん、でね、アメリカは何もしなくて、ヨーロッパの企業を買収するんだよね。
突然ね。
だからね、日本がデバイス作って、ヨーロッパがシステム、プリンター作って、中国がコピーして、アメリカは買収してビジネス作るんだよね。で、日本が付け払ってるっていう感じがね、そういうなんか食物連鎖になってるような感じがしてね。で、私のミッションの一つは、せっかくヘッドメーカーが もうしのぎを削りながらみんなちゃんと生き残ってて特徴のあるヘッドを作ってて旧社もあるこの日本で、例えばあのアップルとかってこういうものの中身って日本製の技術だったり、実はそんなとんでもないものは入ってないんだけども、これで見事にまあうん兆円のビジネス作っちゃったですよね、
はい、
でこれってソニーぐらいがやったら、まあ、理屈の上では絶対できたかなと思うんだけども、所詮やっぱりこういう人たちの持っていかれてるじゃないですか、
はい、
まあ、ガーファにしても何にしてもね。で日本ってね、やっぱりデバイスは作るんだけど、あと材料もいいの、素晴らしいの作りますよね、うん、だけどそれを全体のシステムにして設けるっていうことにね、あんまりうまくいってないんだよね。これって、うん、あのまあ、期待としては杉本さんあたりに少なくともその一角はなんか崩してほしいなって気はちょっとすごく期待してるんですけど、その辺どうですかね。
まあそのあのいやその通りなんですけど、
うん、
まあ最近思うのはこの2つどっちでいくかだよなと思っているのは、1つはですね、その今言ったようにちゃんと日本からも出すよっていう話が1つですね、
うん、
あのもう1個は無理してそのアメリカのルールに従った金の稼ぎ方しなくてもいいかもよっていう話があるかなと思ってて、その結局 iPhone はどうなったかっていうと、 iPhone とかスマートフォンではソニー負けたんですけど、
うん、
画像素子では勝ってるんですよ、うん、つまりソニーのカメラがないと iPhone も作れないっていう、
さっきと同じですよ。だからデバイスはあの日本が抑えてるんだけども、うん、最終的な製品だとかその上の配信ビジネスだとかってやつは、
はい、
まあまあデバイスを抑えてりゃいいやっていう生き様もありますよ
はい、でただそのデバイス作るときにね、むちゃくちゃコスパよく作れてるならいいってだけなんです。結局利益率の勝負になっちゃうので、うん、で基本的にはこの川下の方が金は大きくなって、あの利益も取りやすい、その代わりリスクもでかいっていう感じになっていくんです、うんうん、でまあそのまあどちらにせよって話なんですけど、どちらにせよそのまあ私として今目指しているのはできるだけ川下側の、うん、ロイヤルカスタマーを捕まえて、ローンチカスタマーを捕まえて、一緒に立ち上げる、うん、そこにどれだけ深く一緒に関与してビジネスをしていくか、つまり分業で考えるからデバイスだけっていう言い方になるんですよねと。エンドっていうか、そのね、川下側の企業の人たちと一緒に企画すれば、一緒にそこから分け前をもらえばいいんですよ。
やっぱロイヤルカスタマーと一緒にやるっていう、なんか先日
も言われた契約が下手なのかもしれないんですよ、まあ、僕らが契約得意かどうかっていうのは置いといてですけど、うん、その本当はカメラを買ってもらって終わりじゃなくて、このカメラでやるビジネスから全部金取るぞっていう仕組みとかを作り出すのがヨーロッパ人なんですよ。なんかノキアとかよくやりそうな感じですけど、うん、これも金払うのみたいな、うん、ところで金が払われるわけですけど、
うん、
やっぱそこですね、やっぱ技術系の企業の会社、技術以外に対するリスペクトが足りない、
うん、
非常に、まあ、技術屋さんの皆さんっていうのもなんですけど、
いやいや、
やっぱちょっと足りないと思います。やっぱり広報の大事さもそうですし、さまざまなところの大事さっていうのがあるんですけど、特にそのなんかあのソフトウェアに対する意識がむちゃくちゃ低くてですね、
そうね、
なんかタダでついてくるものみたいな印象があるんですけど、うんうん、ハード買ったらタダでついてくる CD みたいなイメージなんですけど、逆なんですね。ハードウェアはタダで、むしろソフトで儲かってるっていうパターンも、
ね、
むしろ携帯電話企業見たらそうじゃないですかっていう、
うん
う
ん、
だってアップルなんて一個も作ってないですからね、彼らが一番儲かってるわけですよ、
ね、
でこれをちょっとそういうことも考えたときに、まあ、どういう組み方をしていかなきゃいけないのか、ビジネスの仕方っていうのはその考え直す時期には来てるのかもしれなくて、
うん、
っていうのはあります。ただ逆に言うとですね、その自分たちがデバイス作れるってことはむちゃくちゃ強みになります。もしも同じような発想ができるときに相手に作れないデバイスが作れたら、もう間違いなく強いですね、うん、例えばテスラ見てれば分かりますし、サムソンとかアップルもそうですけど、結局アップルも自分でチップ作り出してますよね、
うん、
インテルに任せるんじゃなくて、
うんうんうん、
だからそのチップを作る能力という差をつけないと勝負し続けるのはきつい、うん、もうサムソンとか LG に押されて結構きついから、
うん、
ああいうことをアップルですらやり始めて
契約だけでなんかっていうのを縛るっていうのは、
一時的にはいいんですけど、競争がどんどん起こるのでやっぱ維持するの大変なんですよ。だから圧倒的な何かっていうのは欲しくなってくるわけですよ。
なるほど、
ね、その差別化要因っていうのは、その結構ハード作るところの、まあ、全然コピーできないところの技術になるんですけど、
うん、
これアップルに使い倒されたり買収されたりするのは面白くないですね、
うん、
やっぱりその、
うん、
せっかく持ってるの結構そういう日本とかやっぱコピーできない技術ってあるんですが、これをどうビジネスしていくかっていう視点を持てるのは本当にその技術の良さを分かってる人たちなんで、僕は本当にやっぱり技術者の皆さんがそういうセンスをもっと磨いていったり、そういう仲間とつないでいくっていうのの方がやっぱりそうじゃない人たちがこの技術のディープなところを理解するの結構大変なので、
なるほど、
あのそっち側の歩み寄りがもっとないといけないなと思って、うんいるんですよ。だからで逆に言うとそれがあればすごく変わるんじゃないかなと思ってはいて、そのなんていうのかな、別にこれは文系の人たちをバカにするつもりはないんですけど、うんうん、ちょっと専門的すぎてわからないのでやっぱりそっちの方が可能性がある、うん、だからこの皆さんがですねそういう発想も、まあ、そういう意味ではベンチャーって両方持たざるを得ないので、こういう場に一回来てみるとかっていうのはすごくありだと思ってて、うちはもう積極的に各提携企業の出向を受け入れてるんですけど、あのそういう視点を持った瞬間に僕結構ゲームが変わってくるだろうなというふうに、
はい、
っています。
すいません、ちょっと私のねタイムマネジメントがなんか悪くてとか、あの話が面白すぎて、
いやいやすいません、
自分も思い入れで、
あのちょっとだけコメントしてもいいですか。
ああもちろん、
質問が来ているので、はい、まだいらっしゃってるかどうかわからないですけど、
はいはい、
その英語を独占している一部企業とはどこですかっていうのは僕が言ってるわけじゃないんでわかんないですけど、おそらくストラタシスや 3D システムズは本当はうまくやればもっと伸ばせただろうということを言ってるんだろうなと思います、
うん、
売上規模がまだ数百億から数千、1000億いったからぐらいからですね、それ両方ともね、だから HPから比べるとやっぱ桁が低いままずっと来ちゃってるっていうのはそうだろうという話をしていて、多分もしもこの辺をウォッチしたかったら面白いなと思ってるのは、そのやっぱデスクトップメタルとかですね、あの辺の動きを見てると絶対面白い、うん、何が起きてるか分かる。なんでかというとデスクトップメタルはそのバインダージェクティング式の金属の、あの 3D プリンターを
作ってる。あ、どこか買収しましたね。なんか
そう、あ、いやさすがよく抑えられてる、うんうん、あの結局その金属 AM いいんだけど、うん、その高級なスモールロット品で割と伸びてるんですよ、航空とか軍事とか、
うんうん、
で量産で伸びないので上場企業になるとそこが計画に乗らなくて苦労したんでしょうね多分、うん、その結果どうしたかっていうと、今一番伸びてる AM って光造形なんですよ、結局あのカーボン、
うんうんうん、
カーボンが勝つか HP が勝つかみたいな、うんうん、その量産の分野でね、樹脂の 3D プリンターでも う,、うんうん、もうそういうレベルの戦いになってる時に、うんうん、その光造形の方はですね速度が、まあ、多分あの DLP の明るさがどんどん上がってるっていうのもあるし、うん、液体の方が性能が上がって固まりやすくなって品質が良くなったっていうのもあるんだと、あと参入するして儲かるって気づいた人たちが多くて、
なるほど、
いろんなトップメーカーが入ってきたおかげで、だからこれオープンアーキテクチャだからそれ起こるんですよ、
うん、
だから急に伸びてで今タケノコのようにですね、その光造形の高速量産、AM 屋さんっていうのが超伸びてます。だからこれまだ勝負決まってないんで、うん、全員参入できる、チャンスある領域なんで、もっと日本の企業行かなきゃいけないとは思ってはいるんですけど、うん、だからデスクトップメタルってあなた強み一個もなかったじゃんっていう人たちなのに、その分野の 会社を買収してですね、あの AM は伸びるところはそこなので、今ちょうどガーッと急に来てるのはそこなので、だから買収したんですよ。
そういうこと
ですね。だからあの辺チェックしてるとむちゃくちゃ面白くて、うん、でフォームラブスはどうするのかとかね、うん、DLP にシフトしないのかとか、そういうのを見てると大変、うん、あの味わい深いですし、自分たちのところにもその波絶対来るんですよ、
うん、
ちょっとラグがあって僕らのところにも、その時にどう振る舞うかのシミュレーションにはむちゃくちゃっていうか、
なるほど、
どう来るかっていうか、もう来てって遅いのかもしれないんですよ。だからじゃあどうすればいいかっていうのはかなり考えないといけないだろうなと思ってます。その辺はぜひ、
はい、あとごめんなさい、これ、Q&A で1件だけ、ちょっともう時間もないので、この Q&A1 件だけ、ちょっとじゃあお願いして、今、今後脅威と感じているところ、それって何かありますか、何でしょうかっていう、なんかご質問が来てますね。
これ結構難しい質問で、どういう角度からの脅威かっていうのもあるんですけど、
ね、
一番の脅威は、ベンチャー企業は資金が枯渇することです。資金が枯渇するまでに、1本でも立ち上げられたら、もう全然違う。
うん
のでそれに間に合うかどうかなので、一番の脅威は時間なんですよ、
うん、なるほど。
ただという言い方をしてもですね、多分質問の意図はそうじゃなくて、誰がライバルなのっていう話だと思うので、
まあまあまあ、うん、普通にはそういうことなんでしょうけどね、はい、まあでもそういうことなんだな。さっき
言
った
ように
、うん、自分のライバルって今人の手でやってることだみたいなっていうのは、例えばそういうことってありますよね。自分が本当は置き換えなきゃいけない
と、はい、ただですね、もしこの聞き方にストレートに答えるとすると、一番の脅威は HP キャノンだと思ってます、
うん、
っていうのは、まあ、あのピエゾ組の中でエプソンを一旦パートナーとして選ばせていただいたという言い方はですね、パートナーとしてわざわざ明言して選んで、うんうん、まあ、とはいえ別のメーカーの方にも今後もちょっと後で別途小野さんにもご相談することはあるんで、後でチャットしておきますけど、そういうのもあるんですけど、それは単純にその、うん、 たくさん作ってる人を選んだっていうのがあるんですよ。ヘッドの数をね、たくさん作ってる人たち、だから僕らは量産で勝負しなきゃいけないから、たくさん供給できる人と選んだっていうことなんです。で、その数作ってる人たちの規模感で、その何がやばいかっていうと、多分サーマルで全部できんじゃんってなったら死にます。これかなりやばいと思ってます。
僕らとしては。限界もあるからね。おのおの、まあ特徴がありますからね。
そうなんだけど、サーマルでもやっぱりやり方があるんですよ。やり方としては、例えば粉引いといて水だけ出せばいいじゃんっていうスタンリーでやれば、うん、インクの中にフィラーが浮いてる必要ないとかね、うんうん、だからあと2液試金するとかなんか出てくるかもしれない。だから僕らの戦略上の最大の危機は基本的にはもう、だから HP をベンチマークしてますし、調べてですけど、で HP も彼らもこのままじゃまずい、紙のままじゃまずいって絶対分かってるはずだから、こっち側に流れてくる準備すごく知ってますので、うんうん、でもう銀のインク打ったりとかもしてるみたいだし、でどうなるかっていうところもそこが勝負になってくる。これは面白いですね。もしそうだとすると、あの家庭用カラープリンターと似たようなバトルがもう一回波がやってくる可能性があると。これ宿命なんですよ、ね、これ宿命なんですよ、うんうん、だから結局日本組としてはピエゾな、まあ、キャノンさんもいますけど、でもピエゾ組としては負けたくないなと思っていて、うんうん、できるだけそのピエゾの特徴も出しますし、まあ、やっぱりライバルの視点から見るとやられると嫌なことはやっとこうと思ってるとは思います。つまりピエゾとかのヘッドの特徴以外の応用側の特許とかも当然抑え始めてますし、うん、いいパートナー関係とかを先に抑えられるかどうか、こういうところも含めてやる、つまり技術だけで勝負しないっていうのは非常に重要だというのはもう VHS とベータで分かったでしょということだと思っていて、そういうつもりでやってますということです。
はい、はい、じゃあタイムマネジメントか言いながら、これ全然気にしてない自分がいるな、ここに。
失礼しました。
ごめんなさいね。まあ、金曜日の夕方なんで、少しぐらい皆さんも付き合って。じゃあ、ごめんなさい。じゃあ、これを最後として、今ね、一応、公に公表されてる、まあ、パートナーさんとして、まあ、セイコーエプソンさんがあって、あとは三井化学さんとはさっきみたいな関係でね、こうやってられると。で、きっとですね、私、今のこの時点まで、残っていただいてる皆さんにはね、御社のとかエレファンテックさんのホームページ隅から隅まで見られるとね、すげえ情報量あるのでね、まあぜひ見てもらいたいなと思うんですよ。結構作ってる人たちもなんかすごく思い入れ持って作ってる感じがあってね、そこが大企業の広報が一応ホームページやってますみたいな、なんだろう、アリバイ作りのためにやってるんじゃなくて、結構ね、一個一個の情報量っていうやつがなんかライブですごく新鮮でね、今日本当せっかくここにおられる方は絶対見ていただくといいと思うんですけど、でやっぱりこことちょっと面白い話してみたいなっていう風なね、パートナーさんって今別に、まあ、2社と限ってこれとで終わりってことはなくて、ともかくいろんな人たちともうレディートゥートークっていうか、ドア開いてる状態というふうに、それとももう時間ねえよと勘弁してよ。
いやね、これね、せっかく大野さんもいるんで、ちょっとね、大野さんと取り組みたいことあるんですよ。
ほうほう。はい、
っていうのは私この前会社のメールスではもう配った表がありまして、
うん、
今売ってるインクジェットヘッドのスペック一覧表っていうのを作りたいんですよ。で作ったんですよ、一応各社の皆さんのやつをバーッと流したので、うちのメールスに登録すると見れたりするようになってる。多分もう少しアクセスしやすいのでこの後やりますけど、
うんうん、
結構ね、各社基準が違うんですよ。粘性とか周波数とかどこで何を測ってっていうの、これね、統一したいんですよね。何が言いたいかっていうと、お客さんが選ぶときにどのヘッド選んだらいいか分かる一覧リストがない、各企業のものしかないんですよね、うん、これ使いにくいなと僕すごく思ってて、うん、でちょっと僕一覧表作り出したので、よかったら場合によっては大野さんのウェブサイトでも配っていただいてですね、うん、間違ってるとこあったら各メーカーの方に教えてほしいんですよ。そういうの大野さんならできるなと思ってて、
う
ん、
逆にオープンにすると、あそこ違うよというのと、あるいは公式発表はこうだけど実はこうよみたいなものってやつはね、逆に言うとオープンにしないと何も出てこないんですよ。でね、おっしゃる通り、私もすごくフラスト感あって、でも これにも右と左があってね、一つは例えばもうこれもう別に具体名言っちゃったら全然いいと思うんだけども、ザールって会社がありますよね。ザールっていうのはまあライセンス元だったんだけど、はい、今はもう違った関係になってると思いますけど、そこはね、やっぱりチャンピオンデータみたいな数字ってやつをスペック表
に書きがちなんだよね。超わかる。いや、うん、超わかるな。で、ザールさんは割とチャンピオンデータで、エプソンってむちゃくちゃコンサバなデータなんですよ。
まあ、エプソンなんかも、まあ、日本企業なんで、
むちゃくちゃコンサバデータ。
要は クレームがついたときにきちっと保証ができるような安全側の数字ってやるとね、下手したら全然違ったりするのね。だとか、あとね、あの着弾の角度誤差ってあるじゃないですか。
はい。
で、ゴニミドの場合は、あの、まあ、少なくとも私がやってたときってやつは、要は、プラマイ、まあ、0コマ何度みたいな、本当の角度の絶対値でもって規定してた、あの表現したのね。ところが、あの海外の会社って、なんかウンタラシグマとかね、ウンタラシグマって言ったら、何万発に一発は、とんでもないあさっての方向行っちゃうっていうのがいるっていう。で、それってディスプレイ作るようなそういう業界だと、はい、そんなのがあったらそん
なありえないですね。
一匹でもいたらそれダメなんですよ、
悪い子がね。大野さん、だからこれ僕思うのは、
そういうのがあるのよね。
このインクジェットヘッドだったら、日本が世界の基準を作れるってことですよ。
うん、まあまあ、
こんなプレイヤーがいるから、
まあ、もう10社のうちの9社が日本、
ね、こういう仕組みでカタログ載せなきゃダメよねっていうのを日本的な考えでちゃんと揃えてあげる。で、そこに乗ったらあんたちゃんとやるんだぞっていうのを逆にザルに言うっていうのがするべきですよね。
まあ、まあまあ、あのちょっと私もね、あんまネガティブなこと言っていいかどうか分かんないんだけど、まあ、あのザルにできることは他の会社ほぼできるような気がちょっとしてるので、まあ、それ置いといてね。あ
のでも、まあ、日本の中で何が言いたいかっていうと、まさにお客さんのことを考えるとですね、今全員調べてるんですよね、
うん、その各社の。もちろんもちろん。
でね、あの僕が不幸だなと思うのは、本当は A 社のヘッドを使えばできたのに間違って B 社のを使ってることがあるんですよ、うん、でそれに気づけないっていうのはもったいなくて、いやそれは B 社さんのためにはならないように一見見えてですね、そのお客さんどうなるかっていうとですね、インクジェット自体がダメだって思っちゃう。
それはよくあることですね。よくある
で、それをまた大きい会社だと周りに吹聴するので、うん、全員がダメだと思い出すんですよ、
うん、まあまあ、
でこれはね、もったいないっていうか、ね、どうしたらいいんだろう
と思っちゃう。10何年ヘッドの事業やってきてね、ともかく杉本さんの言ってることってのはすごく直球ストレートの真ん中にいてよくわかるし、でそれにきっちり答えられないヘッドメーカーの方がやっぱりそれはあかんと思ってるんですが、その一方でね、数字が全てじゃないわけですよ。例えばあの駆動方法が3つ4つあるじゃないですか、はい、違ってるじゃないですか、はい、だからそれを単純にね、何ピコリットルとか粘度はこの範囲よとかね、そんなもんじゃ表せないようなことって実はあって、であとはどんなケミカルに持つとか持たないとかね、それからライフなんかっていうやつは、はい、実は表現なんかってできあれしようがないんですよね、
はい、私このね、大野さんからこういう解説が出てくるのがあのまさにそのおっしゃる通りで、ユーザーからすれば今の話は後で考えるから、とりあえずどれから始めたらいいのかを成功確率を上げたいだけなんですよ。
わかります、わかります。
そうだから、ガイドが欲しいんであって正解じゃないし、だからなので、その会社から出すのは無理だと思います。会社から出すのは無理だと思うから、うん、会社からの公式見解でこの数字はおかしいっていうのを言わなくていいので、
うんうん、
あのこういう民間組織がですね、民間っていうか
民間組織、
民間組織が一応勝手な見立てとして一覧を作る、うん、あれは嘘だよっていう人はいてもいいです、うん、だけどそういうのがないとね、ユーザー選べないですよ。あの本当に本当にそこのコストが大変。
真実があって嘘か本当の世界ではなくて、きっとね、あ
の一つの見方でしかないので、
まあどんな風に解釈すればいいのかっていうガイダンスっていうのはなんかあってしかるべきだし、メーカー側からなかなか出さないんですよね、結局。
いや、出せないのはさっきおっしゃってた理由なんですよ。あの、うん、ケースバイケースすぎて、これ言ったらそうだって思われちゃうと困るっていう、うん、これ、ね、気持ちめちゃくちゃわかるんです、
ね、
インクジェットってそういう風に、
ね、
いや、インクジェット難しいんで、お客さん期待してそうなっちゃうからって、これもう超わかるんだけど、うん、なんかそのなんかそれとは違った問題で、やっぱりそういうなんかそのコミュニケーション上必要なツールってあるでしょっていうのがあって、うんうんうん、だからこれはだから僕らがですね、外から来てるちょっとやっぱなんか川下寄りなんですね、やっぱり考えが、まあ、
もちろん、まあ、ユーザーですから、
はい、うん、だから言ってることなんだろうなと思ってて、だからなんかそのだから僕らだから言えることがあったり、まあ大野さんの今の立場だから言えることがあると思っていて、うんうん、なんかそのなんか僕が今皆さんと一緒にやっぱり取り組みたいのは、そのインクジェットにちょっとでも期待してくれるお客さんにですね、うん、あのできるだけその何ですかね、その寄り添ったお客さんが成功できるような、お客さんのためになるようなインクジェットを役立てられる環境エコシステムっていう形にですね、もう少しシフトさせられないかなと思っていて、とにかくこの分野が伸びればですね、全員が必ず恩恵得られますから。
そうだよね、いやいや、あの、うん、そこはもう間違いなくと思うし、あの非常にいいご提案をいただいたと思うし、まあ、あのどうやって実現するかっていうやつはちょっとぐるっと一回頭回して、もう前に言ったら話しましょうよ。
いや、ぜひぜひ。
もっと言うと、経験値もいっぱいあるし、その部分についてはね。
いや、本当に、うん、もう、だから今みたいなね、お話、いや、実は違うんだよみたいな、じゃあ、どういう基準で測ってもらったらいいのかとか、うん、あるいは、例えばもう、全部、その、皆さんからスポンサー料をもらってですね、一緒に。で、一個ずつ買って、同じ基準で、なんか、要は、何ですかっけ、主婦の友じゃなくて、そのね、家電評価雑誌みたいな感じで
全部、ね、暮らしの手帳な。
そうそうそうそうそう、暮らしの手帳やりたいんですよ。
うん、一つはね、ニュートラルという意味で言えば、まあ、どこまで本当の意味でのニュートラルになれるかね、ちょっとビジネスに絡めるか分からない。例えば山形大学ってインクジェット開発センターってあるん
ですけ
ど、ああいうところはね、まあ、一応国立大学だし、ね、独立国あんたら法人だし、どっかのメーカーに変に肩入れするっていうあんまりノリはないのでね、まあ、今やってられる
いいです、ね、
そこの専門家の酒井さんって人は成功エプソンの出身の人なので、まあ、ハートの中ではエプソンラブってどっかあるかもしれないけど、まあ、でもあそこにね、いろんな、
いや、多くの企業から仲間たちが集ってますからね。
そうで、あそこはね、いっぱい測定装置も結構最先端の持ってるんですよ。だ、そういう意味じゃ、メーカーの表現力ではその項目ないかもしれないけど、こういうもので切ってみたらこうよとかね、例えば安定性ってことでこんなパラメータをこういう振ってみたらこのヘッドはこんな挙動しますこんな、
うん、
でこれってじゃプリンターに乗っけた時に何の意味があるのっていうところとかね、そういうことってやつは意外と得意かもしれない、意外とっていうか、
なんかあれですね、次回大野さん、ぜひ酒井先生入れてですね、公開の討論で、うん、好きな人にやっぱ聞きに来てもらって、どういう基準でそういうの並べたらみんなにハッピーなのかみたいな。
今日ね、誘ったんですけど、今日ちょうどこの裏番組で自分で主催して、なんか駆動波形の講義やってんだよね、彼氏が。
そうですか。
残念でした。いや、次本当実意、そういうこと実
意。いや、でも本当に聞いていただいてる皆さんたちからのご意見も集めながらですね、できればむしろ我々が、まあ、特に弊社が皆さんにお届けできるのは、どっちかというとユーザー企業がどんな風に言ってるよみたいな、うん、まあ、皆さんのユーザーもいらっしゃるとは思いますけど、
うん、
そういうなんかそのどういう風に使い方、まあ、とにかくそういうのがあった方がいいなと思ってて、なんか例えばの例ですけど、今みたいな動きをしてですね、できるだけそのまあ、ある意味僕らの競合を育てるように一見見えるかもしれない動きですらですね、それよりは1個でも多くその成功例を、つまりケラジェットが成功すれば、実はそのライバルもその後絶対2番手で成功することになりますので、その方が絶対いいんですよ、結局は。そういうのやらなきゃいけないと思ってます。
インクだってそうだからね、はい、インクの物性だってね、いろいろこうあるんで。わかりました。今日本当、インタビュー。
まあ、いい感じにしまいましたね。
いやいやいや、というかね、新州滞在とか、なんか言いながら、いいヒントをもらったと思いますんで、まあ、ぜひぜひ。ちょっと次回も含めてね、一緒にいろいろやりましょうよ。インクジェット日本初で盛り上げていきましょうよ。ぜひぜひ。
はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。うちの会社、そういう意味では最近、機能性インク、銀だけじゃないものも扱ってますし、
ね、
場合によっては塗料とか色、うん、塗料も、まあ、機能性塗料とかもいっぱいあるので、
うん、
結構普通のカラーインクも結構テストしだしているので、うちこんなのあるからちょっと手伝ってやってもいいよとか、なんか面白そうな話やったら、いや、なんか、世話してやってもいいよみたいな方いらっしゃったら、ぜひお声がけいただきたいという状況ではあ
ります。ちょっとさっきも言いましたけど、このエレファンテックさんのホームページ、ちょっとざっと本当に覗いていただくと、いろんなヒントが隠れてますんで、ちょっと、なんか可愛いベンチャーじゃんと思って、ね、せっかくだったら助けてやろうぜとか、あるいは使い倒してやろうぜでもいいと思うんだけど、
いや本当に、
まあ、ぜひコンタクトされることと思います。すいません、長々と今日は付き合っていただいて、いろんなヒントももらって、逆に大変
ありがとうございました。
大変楽しかったです。じゃあ聞いてられる方もすいません、ちょっとタイムマネジメントがあれでしたけど、まあ、金曜日の夕方なんでお許しください。じゃあこれに懲りず、また次回も企画いたしますので、
そうですね、
本でもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
どうも。